というわけで後半なんですけども、宮田さんはコラミ人になったんで、
はい、
はい、あ、もう覚えてるんでしょうかね。まあそれはいいや。はい、おメールをいただいてるんですよ、実は。
はい。
で、二つ今おメールいただいてて、長いのと短いのといただいてて、長い方はちょっと宮田さんもいないし、ちょっとややこしくなるから、そっちはまたいずれということで、
宮田さんがいないとややこしくなるような長いメールって何なんだ
よ。いや、なんか欠席裁判みたいなんて嫌やし、
そういうの、いるときに、
愛蔵君の話とかもあるから、もうそっち、愛蔵君の、まあ、これはいつやってもええんですけど、愛蔵
多分告白の話だな。
そうそうそうそうそうそうそう。
ああ、そっちで来たの、ああ、それは、
まあ、ええねんけど、なんか、こう、宮田さんの話とかもあるから、もう、僕も扱いが難しい、こんなの。いや、で、カツオさん。カタカナでカツオっていう。はい、いつも楽しく聞かせていただ、いただいていますと。ありがとうございます。カツオさん。
ありがとうございます。
初めてお便りいただいたんですかね。なんか、もし前にいただいたら申し訳ないですけど、あまりカツオさんっていうのは。
え、これは何でもらったやつなんですか？
メール。おメール。
サイトのメール？
そうそうそうそう、メールホーム。最近、こう、地味な感じ、なんか、存在感がない感じやけど、ツイッターばかりになってきて。うん、メールもいただくんですよ、たまには。
はい。おぉ。
10月25日配信で逆襲のシャアに関して話している中で、ターン A は全てのガンダムの後という設定というのことで、確かに公式資料でそのような記述もありますが、2015年8月27日に行われたトークイベント、夜の G レコ研究会にて、富野監督が、まあ、富野監督が出る G のレコンギス、たに関わるイベントやったんでしょうね、きっと。
なるほど。
G レコはターン A の500年後の話と発言し、ファンをざわつかせる出来事があったそうです。
もう死ねばいいのにね、ハゲはね。
以下その時の
様子テキストに。この場でファンが殺せよ、ハゲが。
そう。起こしたブログと。それでは今後とも放送を楽しく聞かせていただきますということなんですけども、500年後の話、脱線と。でも、G のレコンギスタっていうのが始まったときに、うん、世界設定みたいなのが、よくあるじゃないですか、アニメの世界設定みたいなコーナーとかが。はいはいはいはい、そこで、G のレコンギスタっていうのは、リギルトセンチュリーっていう世紀の話やと。
ほうほうほう、ユニバーサルセンチュリーじゃなくて。
そうそうそう、宇宙世紀が終わった後に、
うん、
リギルトセンチュリーっていう時代ができたと。
うん。
世紀の次の世紀やと。
紀元前、紀元後みたいな感じね。
もっとですね。
もっとか。
宇宙世紀っていうのは、僕らよく知ってるガンダムとかゼータガンダムとかああいうのじゃないですか。
はい、
F91 とか、ビクトリーガンダムとか。だいたい
200年前後の話ですよね。
そうそうそうそうそうそう。で、その宇宙世紀っていうのは、僕らの知ってる西暦と地続きじゃないですか。
うん。
ヒトラーとかがいる世界の後の話じゃないですか。
はい。
なぜなら、初代ガンダムの中で、キコはヒトラーという男を知ってるかっていうセリフがあるぐらいですから。
そう、ヒトラーの尻尾だなって。
そう。
ギレに対して。
そう、デギンザミがヒトラーというの知ってるかって言ったら、中世紀の人物ですのって言うんですよ。
うん、言ってたね。
お
で、気候はヒトラーの尻尾だなって、私の戦いを見ておいてもらいましょう、みたいなこと言って、ヒトラーは敗れたのだぞって。
うん。
映画では、ヒトラーは、身内に殺されたのだぞっていうセリフに変わってるんですけど。
なるほど、細かい設定。
まあ、それはどうでもよくて、その身内に殺されたっていうのも、なんか謎のセリフではあるんですけども。
うん。
とにかく、宇宙世紀っていうガンダムの世界は僕らの世界の未来やからヒトラーとかいるわけですよ。はい、
うん。
ところがもう世紀がもうガラッと変わってリギルトセンチュリーってなったらその前の世紀に宇宙世紀っていうのはあったらしいけどもあんまりよく分かってないみたいな。
うん。
あ、なんか恐竜みたいな話だね。
そうそう、前世紀やけど、あまり資料が残ってなくて、みたいなぐらいの、ただ、あの、一部の技術だけは伝わって、なんかその、なんです?ミノフスキー粒子とか。そういうのに関する、微妙なとこだけは伝わってるけど、でも、もう、かなりもう全部変わってしまってて。
うん。なんかあれみたいですね。なんかあの、ほら、進撃の巨人みたいな話だよね。
まあまあまあまあまあまあ、そうやし、風の谷のナウシカとか。
あとトップを狙え、うん、ワンとツー。
トップを狙え、まあそ、それネタバレやろって。
まあそんな感じですよね、早く言えば。
そうそうそう、
超昔の話になっちゃってことね。
そうそうそう。
続いてるけど。
で、言ったらターン A っていうのはもう、ビクトリーであるとか、あんな宇宙世紀の話も、G ガンダムとか、ガンダムウィングとか、X とか、何でもかんでもが全部過去になった話やから、超未来じゃないですか。
はい。
で、それに対してその、超未来の間が、もう何千年あるかわからないぐらい開いてるわけでしょ、
うん、
で、その間に、リギルトセンチュリーっていうのがあって、G のレコンギスタの舞台はそこなんだって言ったから、
うん。
ああ、バカ、その間も膨大な年月あるんで、まあ自由な設定でもいいよねっていう話にはなるじゃないですか、まあまあ。
はい。
ただターン A と、その、最初のガンダムシリーズとかの間ではあるんやな、ぐらいの漠然とした。
うん。
で、アニメーターとかそのスタッフとかもその感覚で作ってたらしいんですよ。
うん。
ああ、間の世界を描く話なんやって。そしたら、富野がそのトークショーで。
アニメが。
これは、だからターン A よりさらに500年後の話だよとかって言い出したから。
こいつトークショーで受けがいいから言ったんでしょ。絶対に。
で、そのね、公式設定みたいのがなければ、
うん。
それはそれで納得いったわけですね。言うたら、あの、ターン A の後に作ったガンダムやから、まあそのさらに後でも、まあ問題はないっちゃないじゃないですか。
はい。
だってターン A の中の黒歴史っていう中に、G のレコンギスタの映像はないわけやから。
確かに。
ええねんけど、じゃあ、作ってる時に言えよ、みたいな。
てか、アニメーターたちはそのつもりで作ってたんでしょ?
そうそうそう。だから、その、描写とかも、A と、その、なんです?宇宙世紀とかの他のガンダムとの間ぐらいのガンダムってどんな感じやろうなっていうイメージで絵描いたりとかしてたらみたいなんですけど、はしご外されたみたいな。
っていうかもうね、あの、アムロが止めた理由がわからんわ、アクシズ。人類滅んだ方がよかった。
で、地球にいるのみだと気づかんか。
だってね、ターン A でさえね、
はい。
ああやってね、戦争終わらせてね、
結構、
のんびり暮らしまそう、暮らそうって。
うん。
あの、月とか地球とかで争うのやめよう、身分社会とかやめようっていう。
うん。
のんびり行こうやって言った500年後に、
はい、
バチバチ戦争してるんでしょ?バカなんじゃないの?本当に人類。
いやでも、それ言い出したら、
うん。
ガンダムのシリーズ全部バカなんじゃないのってなるじゃないですか。
でもバカよ。だからシャアが、逆襲のシャアで終わらせとけばよかった。本当にアクシズ落として。地球崩壊で終わりエンドでよかったのに。
というか、あの、初代ガンダムで、あの、すごく無益な戦いをして、人類の3分の2とかが死んで、
うん。
で、なんちゅうことしてしまったんやっていう結果。
人類はなんか脅威したみたいなナレーターで言ってましたよね。
そうそうそう。あの、波平の人が言ってたじゃないですか。
うん。
ナレーションで。
脅威した瞬間、ゼータガンダムとかやるからな。
で、その結果どうなったかって言ったら、連邦軍の偉い人も、
うん、
ジオン軍の偉い人も全員死んだんですよ。
うん。
死んで休戦協定が結ばれたと。
うん。
で、アムロとかセイラさんがバウアクーから脱出するときに、
うん。
アムロがニュータイプ能力で、あの、脱出の方向を指し示したりとか、うん、カツレツキッカが、そこじゃない右って、そうって言って、あの、そう、人類の革新っていうの始まって、もう始まってるからねって。
始まってるからね、性行為みたいな感じで。
まあ、アキラみたいなもんじゃないですか。
いや、だから、それで終わっとけばよかったのよね、本当に。
で、もう、お互いの偉い人死んじゃったから、休戦協定が結ばれたって、いうとこでガンダム終わったのに、ゼータガンダムで、むちゃくちゃ戦ってますやん。
いやー、何してんすか、豚尾さん。当たり前じゃないですか。
え、何が当たり前なんですか。
当たり前じゃないですか。
ほう。
いや、ちょっと冷静に考えましょう、豚尾さん。
冷静に。うん。
うん。今の世の中ですよ。
はい。
ね。まあ、日本の人口ってこう、減ってきてるじゃないですか。
減ってきてますね。
うん。でも世界の人口は膨れ上がってるんですよ。
膨れ上がってきてますね。
なん
うん。
わかります？
なんで？
考えたことあります？
膨れ上がってる理由？
うん。
やっぱりいろいろこう技術とかが進歩して、人が死ににくくなってきたからかな。
ああ。まあまあ、それもあるかもしれないですけど。
食料などもたくさん作れるようになりましたしね。
ああ。
そして人殺しもしなくなってきましたからね。
うん。
昔で言ったらもうすぐ戦争とかって言っても、小作りとかしてる暇もなかったんですからね。
いやそうなんですよ、
うん。
でね、やっぱりね、さっき言った800年、300年とか、まあ、400、500年の歴史あったら、また人って、
うん、
アホなやつばっかり生まれてくるんですよ。
26世紀青年、バカたち。
悲しい。
何ちゅうこと言うんですか、千竜さん。
え？
何ちゅうこと言うんですか、バカばっかり生まれてくるって。
いや、忘れるような人たちが、戦争って辛いのよねって忘れる人がいっぱい、
うん、いっぱい出てきて。
出てくるんですよ。いや、多分ね、800ぐらいもかかんないですよ、多分。多分ね、ゼータガンダムとダブルゼータぐらいの間ぐらいでもうそういうやついっぱい出てくる。
ちょっと待ってください。
1年も経ってないですよね。
ゼータガンダムとダブルゼータの話って1日ぐらいですよ。
そう
っす。昨日の話も忘れたって。
その後ですよ、その。
あれ、カミューがバカなって、一番手近なシャングリラっていうスペースコロニーに入港しての話ですよ、もう。
うん。いや、だから、それぐらいバカが多いってことです
よ。いや、
一日で忘れるような人がおるんですよ、きっと。
寝て起きて、なんか昨日なんかくよくよしてたけど、忘れたって。
いや、でも、わかりますよ。先生さんが言ってること。だってね。
うん。
逆者でね、
はい、
あんなに暖かいね、
うん、
光で地球とかみんなが包まれたのに、
うん、
F91 で鉄仮面とか被ったやつが出てくるでしょ。
いやでもね、シャアが言ったじゃない、この人の暖かさが、なんか
。この暖かさなのに人は、やばいみたいなこと言ってた、うん。こんな暖かさを出せる人類が地球を滅ぼそうとしてるみたいな。
っていうのがまだわからんかって。
まだわからんかって。そしてアムロは分からんみたい。
アムロ、
いや、あんたちょっとせこいよ。それがテーマでしょ。
いや、それがテーマなの。
ガンダムのテーマでそれでしょ。
ほうほう。
戦争が繰り返し起きる愚かなことを何回もするっていうのがテーマでしょ、あれ。
そうですね。
うん。まさにそうです
ね。こと言いますね。でもね。
うん。
でもあんな人類の3分の2ぐらいが亡くなった1年戦争から、
うん、
わずか7年後なんですよ。
そうそうそうそう。いや、7年も経ったら忘れるやん。
7年経ったらね、ゼータガンダムとかって言ってみんなまた、めちゃくちゃしだすんですよ。
しかもね、ダブルゼータその後ですよ。
そう。
1日も経ってないですよ。
そう、1日も経ってなくて、なんかもう、まだかゆみバカのままで、
うん。
もうそんなことすんの。いや、多少はみんなはちょっとほんわかしてましたね。
多分知らん地域もあるんちゃう？
ああ、そうそうそうそう。シャングリラはあんまり
宇宙広いしね。
うん。
宇宙広いし。
うん、うん。
なんか、多分僕らも知らないじゃないですか。
うん。
なんか、
知らない。
この間ね、僕はあの、外務省のページを見てたんですよ、ホームページ。
はい。
すっごいページ見ます。
はい。
うん。で、渡航危険区域っていうのがあるんですよ。
ああ、あるあるある。
あ
僕、最近それを調べるのが趣味なんですよ。
どんな趣味やねん。 すごいな。ちょっと千秋さん、変なこと言いますね。はい。
ね、渡航区域、渡航禁止区域っていうところにこうね、うん、まあ、か、コピーして、ペーストして、Google で調べていくんですよ。
はいはいはい。
まあ、だから、なかなか面白いんですよね。うん、読みふけると。こうこうこうでこうで。別に IS とかだけじゃないんで、
うん、
例えば、まあ、コンゴ共和国とか、そのとこ出てくるわけですよ。まあまあ、そういう国行ったら、まあ、大体あれですよ。なんかこう、3日か4日経ったら忘れるみたいな感じですよ。
何を。
ノリは。いや、戦争してたとかそういうこと。
あ、そうなんですか。
ああ、今調べても、
うん。
まあ、3日か4日経てば。
ああ、千竜さんが調べて、ああ、そうなんや、ここ、こんな紛争やってんな、で、今もやってんねんなって言うけど、千竜さんが4日経ったら、
うん。
なんか見てたな、みたいな。
で、また調べるみたいな。ああ、これ見たわ、と思って。
うん。うん。
いや、多分、でもそんな乗りちゃいます多分。
まあ、ゼータガンダムとかも。
周りも知らないと。
そうそうそう。
はあ。
そんなもんかもね、関係なかったらね。
そう。だから、目の前で起きてなかったらさ。
うん。
多分知識上なんか3分の2なくなったらしいでみたいなそんなノリじゃないですか。
もうあんまりアクシスの人らも、まあ、よく考えてなかったみたいですね。
うん
うん、売ってたやつらでしょ。
うんうん、
多分コロニーに住んでる人とかは、うん、なんか地球にコロニーが落ちてドーンってなったのも知らんみたいな、
うん、
そんなことあったんやなって。多分、なんでもそうなんですけど、なんか、ね、ナチス・ヒトラーの話とか、そんなんも、今やったら平気でしてはるじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、衣装とかでして、秋元さん怒られてたりとかもしてたじゃないですか。
うんうんうん、
でも、怒られてる真意とかっていうことは、多分分かんないと思うんですよね。
うんうん、
だから、あんなことしちゃうみたいなのってあるじゃないですか。
うん、
で、怒ってる方もよく分からんっていうのもあるじゃないですか。
うん、
まあまあそういうノリに近いんじゃないですか、多分。
はあ。
だから多分、一日でもやるとか。
うん。
戦争っていうのは。
うんうん。
っていうのをこう表してるんかなと思ったんですけど、違うんですかね。
もう表してんでしょうけどもね。いや、表してると思いますよ。表してると思
うけど。それがおかしいって言ったらおかしいんやけど。
うん。
だから おかしいから戦争起きてんのちゃうんかなと思うんだけどね。
うん。
いや、そうです、話の故障って。
いやいやいやいやいやいや。ツイッターの方なんですけど、正木愛蔵、旧社会人さんが、はぁ、千竜さん出んのっていう。
だって知らんかったもん。
うん。うん。
びっくらこいたんでね。
うん。
びっくらこきのすけだということを書いておきました
よ。ホワリー8時半さんが、モテラジファンのマーさんからメッセージを預かりました。マーさん誰やろ預かりましたので、
モテラジファンなんじゃないか、
代わりにお伝えします。どうもこんばんは、とのことです。実現したらこんな嬉しいことはないという、うん、ことですね。
まあね、どうもこんばんは。言ったらね、
うん、
それは千里さんですもんな、
うん、藤子さんが秋吉鶴舞店にも油あります。ちなみに私は人生初秋吉で初油食べれました、ラッキーという。
ああ、あの豚のやつですよね。
そうですね、
うん、この間関東行って食べましたけど。
ああ、鶴舞店は名古屋なんですけど、名古屋の鶴舞店はあるっていう話はもう散々聞いてるんですよね。
ああ、そうなんですか、
うん。鶴舞公園の近くにあるらしいんですけども、ここでは油が食べれると。で、僕の最近の調査では、大津店で食べれるんですよね。
滋賀の大津？
そうそうそうそうそう。大津店が関西で一番近くで食べれるとこなんですよ。
やっぱ油ってやっぱないよね、関西。
ない、全くない。
油文化がないの、まず。油文化って言い方もおかしいけど、その、油身を食べるみたいな。
油身
あれほら、なんだっけ、あの、大正にあった、あの、
大正区の、あの、沖縄風ホルモン焼き。
そう、沖縄風ホルモン焼き。
あれ油でしょ、
うん、油、油、油。あれ珍しい、
ね。あれが油、ね。
しかも気持ち悪くなる油。
むちゃくちゃ珍しいですよね。
うん、
だからやっぱり、関西って豚ってあんまりだから、そういうなんじゃないの、あの油って豚の油よね。
そうそうそうそう、そ
う。
う
ん。
あのだからこれ、豚って肉って言わんじゃん、みんな。なんか豚はなんか舌みたいなイメージが。
関西ではほんまに食べへんもんね。
うん、
あの油も手に入らんと思う。
肉食べに行こうって言って、豚って言ったらっていう話って、なんか都市伝説的に聞くもん。
うん。
うん、これ豚やんって。いや、肉だからって。豚やんって。
うん。
あの関西人頭おかしいのかなと思うレベル。
うん。
でも、日本では関西が発祥だから、でも言いなればそういう気持ちわからんでもないなって。
でも今あれでしょ、あのサムギョプサルかっていうので食べるでしょ、そういう店は。
食べんねんけど、食べんねんけど、豚の内臓系はまあ全然食べへんから。
あでもあるやん、ありますあります、ほらトンえそれトンちゃんみたいな、トンちゃんちゃうわ、焼きトンとか
焼きトンとか
増えてるじゃないですか。
増えてるけど、焼きトンのあの材料結局関西ではすんごい手に入らないみたい。
あ、そうなんや。
で、今焼きトンのあの関東から焼きトンの店、天満に進出してるんですけども、
うんうんうん、
そこがもう完全にあの関東みたいな焼きトン出してるわけですよ。
うん、
もう僕はびっくりするあの、千里さんと一回行ったことあるんですけども、京成立石って言って。
うん、内田か。
そう、内田。内田とそっくりなんですよ。
あ、そうなんや。
内田参考にしてて、内田ともう、同じ感じのやつを作ってて、もう言ったら、ある意味内田よりも、もう丁寧に作ってるぐらいの話なんですけども、言ったらもう内田、
内田って店があるわけ。
そう、あるんですよ。京成立石って、葛飾区にある、地域なんですけども、うん、そこがもうすごい、そういう、昔ながらの老舗がありまして、カリスマ店で、めっちゃ混んでるんですよね、あれ、店。
うん、なんか謎の注文するやつね。
そうそうそうそう、もうあの、ホルモンとしかメニューないから、みんなあの、知ってないと注文できないレベルなんですよ。
ホルモンって言っちゃダメなわけ？
じゃあ何する？
じゃなくて、その V。部位を聞きはるんですよ。
その中のこと、
白とか油
書いてなかった
とか、軟骨とか。
油さん、白なんとかとかね。
そうそうそう。で、それをタレで焼くとか、塩で焼くとか、味噌で焼くとか。
その、焼酎も梅とか、あんずとかね。
梅ぶどうみたいなことを言って、
そう。
それをもう、あの、香類焼酎をそのまま飲むみたいな話で、むちゃくちゃ。
それにシロップ入れるんですよ。うん。
むちゃくちゃ、あの、ディープな感じなんですけども、そこがもう今や、もう、ぎっしりなんですよ。で、そこ行くのって相当しんどいんですけども、今や、その、全く同じような、そこの真似して作って、さらに、かなりクオリティ高いようなやつが、大阪でも食えるようになったんですけども、そこは千葉の店なんですよ。
千葉
で聞いたら、千葉から肉取り寄せてる言ってたんで。
あ、ないんやね。
大阪の市場にないって。
へ
ぇー。そうやろね。うん。
大阪の中央市場とかで仕入れてやってはるとこもあるんですけど、やっぱり同じようにはいかんですね。かなり頑張ってるはいるんですけども。で、あっちの方の、あの、土地区のやつとはちゃうんやろね。
何を食べるためにと、あの、殺してるようなやつがいるってこと？
そうそうそう。 いや、ちゃうんやと思う。だってもうそもそもその流通がちゃうし、その使われる需要も違うから、同じの無理やんやと思う。それもあって、秋吉は油とか、その関西の店ではやってへんねやろなと思う。で、関東の方は今、リスナーさんの話聞いてやってるらしいんですよ。
ほうほうほう。
らしいね。
うん。
いやでもこの間も関東お店歩いてたんですけど、
はいはい、
やっぱ安いですよね関東。
そういう、うん、そういう話なんや。
いやいやいやいや、あのなんかね、この間中野を歩いとったんですよ。
はい、
まあ、中央線の中野の駅なんですけど、はいはいはい、まあそこ何軒か入ったんですけど、
はい、
まあなんかものすごく恐ろしいぐらい安いんですよね。
どんな感じなんですか。
いやでもどうだろう。いやビールが安いってわけじゃないんですけど、
ビールは関東高いイメージしかない。
うん、うん、中いわゆる焼酎とか、
うん、
そういうのがもうものすごい安いですね。もうみんな300円を切ってるみたいな感じ。
ああまあそれぐらいのイメージはありますけどね。
うん、でも、どの店もやっぱ、そんな感じの店。
いや、でも安いっすよ。沖縄から東京に、この前行った時に、飲んだりしたら、
うん、
東京って本当に気軽に飲めて安いなっていうか、内地に行ったら全般思いますね。
うん、
沖縄たっけーってなるもん、飲みに行ったら、うん、その点。
そう、うん。沖縄って家飲みせんかって高いでしょ。
いや、そうなんですよ。だから、気軽に飲めるとこがないんですよ、単純に。
うん、
なんか腰据えて全部飲まないと、うん、絶対音を入れるし、音押し、
うん、
ああ立ち飲みはないわけ。
もう絶対ないです、ほぼないです。今だから 今でこそセンベロブームみたいな感じで増えてるけど、
足立屋
とか、
そうそう、そういうのを除けばもうだから内地はすげえ安いっすよ、
うん、
いやそうですよね。だってこの僕もよく仕事帰りに使うんですけど、
うん、
まあ、ちょっと一時期流行ってたのが、僕、松屋で飲むっていうのがすごい流行ってて。
ああ。
松屋で。
うん。一杯150円のビールと、牛皿。
安
っ。500円以内に飲めるっていう素晴らしいお店で、
うんうん、
まあ、ビールを2杯飲んでも、うん、300円の牛皿210円か。で、510円だったかな。
うん、
まあ、それで飲めるっていう素晴らしいお店。
あれグラスなんでしたっけ？じゃグラスビールじゃなくて？
小ジョッキ。
小ジョッキ。
小ジョッキ、ね。
小ジョッキか。
うん。
うん。2杯ぐらい飲んだらちょっとまあまあ、まあいい感じ。
ああ。
ちなみに僕はもう最近おしんことビールとかそんなしてるんですけど。
松屋で？
まあいいですね。
うん。
もうビール、メニューとか頼まなくて。
そうそうそうそう。
なんでおしんこで
ビールオンリー。
で、松屋で終わらすってこと？
そうそうそうそう。
あ、マジかよ。
うん。
あ、そうなの？
いやいや、軽く帰る前に飲むとか言うときね。
あ、松屋で、
まあ、まあまあ、一杯入れとくか、みたいな。
そうそうそう、コンビニで缶ビール買うみたいな感じっすよ。言うたら。
松屋でそうなんでも嫌な顔しない感じなんや。
全然。
あ、もうビールだけの人ね、みたいな。
あ、そうそうそうそう。結構いますよ。
あ、そうなん？
へ
ぇ。
うん。だって、結構いるし、例えばまあ、日高屋とかあるじゃないですか、東京でね。
あ、日高屋ありますね。
うん。日高屋とか行ったら、餃子とビールだけしか頼まんとこ、人とか。
あ、まあ、それ、まあ、餃子頼んでますからね。
うん。いや、でも、餃子も頼まない人いますよ。
あ、日高屋飲んで帰る、なんか、サワーみたいな。
そうそう、シナチクだけ。
50円ぐらいあれ。
そうそう、100円ぐらいかな。
うん。
シナチクとビールだけ。
そこまで行ったら、でも、あれでしょ、コンビニで買った方が安いでしょ、普通に。コンビニで買って外で飲んだ方が。
で、店入りたいっていうのはありますよね。店入りたい欲、みたいなのは。
そうそうそうそう。
不思議な。
それ行ったらもう家で飲んだら、
急に。そうそう、コンビニで飲む必要なくて、家で飲んだらいいです
よ、ね。いや、帰り道とかで飲みたいじゃん。
だから歩きながら飲むっていうのがマナー違反な人たちっていうのもいるじゃないですか、教授的に。
まあ。
缶ビール飲んで歩くっていう過程に生まれなかったっていう。
いや、だからこの時期寒いじゃないですか。寒いとか暑いとか、まああるじゃないですか。
はいはいはいはい。まあまあ季節によってはね。
そうそうそう。
ダメだっていう人もいますよね。
ね、ちょっと、ね、あの、漫画でも読みながら飲みたいなっていう時あるじゃないですか。
スマホいじったりね。
いや、スマホいじりながらビール持って歩いたらいいんですよ。
30分ぐらい座って、こう、ちょっと飲んでから帰ろうかっていう時に最適みたいな。
ああ、なるほど。でも。松屋か。
いや、まあまあ、松屋飲み、松屋飲み、すき家飲み、吉野屋、吉野みと、あと、中尾。
天野。
天野はまた違うからね。
でも、天野飲みって
天野飲みありますけど、天野はあの牛丼屋とは違うから、またあのカテゴリーが。まあ、
沖縄には好きやしかないんですけどね。
変わるんですけど。いや、全部一応試したんですよ。
あ、試しました。
うん、全種類試してるは試して
るんですよ。僕も試しましたね。
うん、好き屋も、松屋も。
はいはいはい。
うん。
どこがいいのかね。
いや、難しい、あれは。
まあ、やっぱ近いのが一番なんじゃない？
そうそう、そうなの。結局、
自分のエリアに。
うん。
そして、
近くにあるの大事だもんな。
僕のエリアで言ったら、その、松屋なり、すき家なり、あの、中尾なり、吉野家なりあるエリアって別の店もあるから。
ああ、そういうところに寄らなくてもってこと。
あえてその選択肢に行く理由がないっていう。
あ、例えば、角打ちみたいなのを？
もう、そうなんが、僕の行動範囲で、そういう吉野家なり何なりがあるところっていうのは、立ち飲みなり何なりっていうのが安易にあるから、使う理由が。
選択肢として立ち上りにくい。
上りにくかったね。あの、一生懸命使おうとはしたんやけど。
そうだねってなるよね。
うん、うん。
いやでも、あれじゃないですか、立ち飲み屋とかも、
うん、
まあいいんやけど、でも、どうなんやろう、俺か、そういうの選択肢の中で一番、まあ、松屋が一番安いなと思ったんやけどね。
まあね、あの、小ジョッキいっぱい入れ替えるとかっていう。
それは初耳です、
ね。たら150円とかですよね。それ言ったらね、あの、中尾とかもそうなんですよ。中尾とかもその超直径150円みたいなやってるんですよ。
あ、やってるんや。うん、やってんねん。やってないから。あ、
中尾やってんねん。あの、スキヤとかはやってないんですよ。スキヤとかは中瓶。
やってないですよね。うん。
うん。中尾は
なんかやってる。
吉野家もね、もうちょっと高いんですよね。
もうちょっと高いですよね。
うん。中尾はなんかやってる。
やっぱ中瓶だと多い人もいるのかな。
で、中瓶で500円ぐらいですからね。あの、例えばすき家とか。
量もね、多いし。
あ、確かに。量
もね。というか、やっぱりこう、生ビールがいいっていう人がいるじゃないですか。
それは
ね、ちょっと軽い感じでしょ、ね。
とはいえ、とはいえ、中尾が生ビールで、
なんかラノベのタイトルみたいになってきましたね。中尾が生ビールで、あいつは俺でみたいな。
松屋が、クリア祭やったかな。なんかそんなんでしたよ。
松屋はクリア朝日だね。
うん、クリア朝日だ気がする。そやから難しい選択なんですよね。ただあの前も、
何
前も言ったんですけども、あれですよ。関東のすき家が変な立ち飲みみたいな、立ち飲みじゃないけど、あの、吉飲みみたいなの始めてて、そこのメニュー構成はちょっといいのかもしれんなっていうのは。
おぉ。
手羽先とかやってて。
な
っていう。関西とかにないからもう全くわからないんですけども。
あ、でも手羽先で言ったらあれですよ。ケンタッキーが、あの、飲み屋始めたでしょ？
あ、そうなんですか？
マジ？
うん。
そうな
ん、何店舗かあるんですよ。で、うちの近くも1個やってて、
うん、
いいよ、あれは。
そう、合うでしょ。
だって、そう、どう考えても合うでしょ。フライドチキンビールだもん。
うん。
間違いないもんね。
今まで、
いやいや、
今までだってそれって、あの、フードコートでしかやってなかったやつですもんね。
そう、そういう裏技やってる。やったら居酒屋もやってる。居酒屋がブラック企業になっていく、どんどん。
なんでやねん。
いや、だから対抗してコスト下げていかんといけんでしょ。
いや、そうよね。
コスト下げ。
あんなにでも勝てない。
勝てないでしょ。だっていかんもん。そしたら、もう人件費削るっていう選択肢しかないもん。なぜか。わからんけど。
だってケンタッキーとかでやられたら、それはだって、あの場所もいいしさ、
うん、
安いしさ、
うん、
でどう考えてもあの入りやすくてもううまいのも分かってるとこだから、
うん、
ああいうとこでやられると多分そうね、加藤競争にはなるかもしれないね、
うん、
いやでも最近ね、うん、こう飲み屋の話でごめんね、ついでにちょっと話しようかなと思ったんやけど、最近ね、
うん、
そのいわゆる個人店ってあるじゃないですか。
うん。
うん。個人店。
あの、うん、いわゆる、まあ、ありますね、例えばですよ、例えば酒蔵でもそうやし、
うん、
まあまあそういう個人店ってあるじゃないですか。
はい。
の方が圧倒的に人が多くて。
うん、いや、そりゃそうでしょう。
いわゆる、あの、うん、白木屋とかあるじゃないですか。
うん。
カスカスないんだよね。
ワタミとかね。
だってワタミ今名前変えたら業績が良くなった。
あのブランディングの逆言ってますよね。
うん、
ブランド消すっていうことね。
で最近、うん、そうそうなの。最近ねその意外と俺も知らんかったことが結構あって、業態が変わってて例えばワタミとかあるじゃないですか。
はい。
はい。
をワタミって名前を消して、なんか大衆居酒屋っぽくしてるとこがあるんですよ。
おいおいおいおいおいおい。
その、名前がなんとか、なんかこう、個人店みたいな名前にして、
なんとか酒場とかね。で
も、そうそう、なんとか酒場とかしてて、実はでも、経由ワタミですみたいな。
で、
だいたいその、なんでチェーンより個人店の方が、入ってるっていうのの意味がよくわかんないんですけど、なんで入るんだろう。だってチェーンの方が安心でしょ。
いやそれがね、
ワタミとか別にしてもよ、うん、
いやでもね、
例えば
そのチェーン店で飲むのがかっこ悪いっていう風なイメージ、
わかるわかるわかるわかる、
まあまあそれはあるかもね、
うん、うん、でみんな言ったらね、ここであれですよ、やっぱり飲む人が、
うん、
もうおっさんばっかなんですよ、
うん
うん
うん、
なおっさんが、なんかこう、なんかどっかのコンペであったでしょ、ね、いつまで白毛屋で飲んでんだよ、みたいな。
お前、バイトリーダーになったって言ってたよな、みたいな、ね。
くしゃくしゃくしゃの千円札
だよ、こう。
俺、あの子って、もうムカつくんですよね、いっぱい。
しかも悲しみしかないもんね。
しかもあの子、ビビ、今の観点で見たら、白木屋に、常に行ってるって、金結構あるやん、みたいな。
そう。
まあ、ある。
結構稼いでたなっていう。
そう。
いや、でも逆に、
うん、
あれがかっこ悪いってなってて、それでみんな、なんか、食べログみたいなの見ていくじゃないですか。
で、俺だけが知ってる、なんか、いい店みたいな。
ああ、そうか。
で、裏メニューとか、ね、
大事だもんね。
あ、これメニューにないけど、頼めば出るよ、みたいな。
そうそうそう。もう、もう俺最近すっげえうざいのが、
うん、
もう、なんか、た感で来るわけですよ。
はい。
一番嫌なのが、もう、例えば、これから僕が紹介しようと思ってる店をね、行くわけですよ。
うん、
で、
うん、
これ美味しかったって、こう聞くわけですよ。
うん。
まあ、僕別に食べログとか調べずに美味しそうな店やなと思って行くんやけど、
うん、
美味しかったから、こう連れてったら、こう、その店の中で食べログで見るんですよ。
うん。
でこれ何点みたいなことを見て、たけさんこれ例えば 3.8 点やでとか、この店美味しいわ、
高い、
ああ
とか言うわけですよね。
あ
ついてから見るか、でも。
いや、ついてから見る人いる。3点何本。あの、まあ、僕
なんか、探すために見るんじゃん、だってある。
うわ、そうじゃない、そうじゃない。あの、僕もそれ、経験あるんですよ。経験あるっていうか、めっちゃある。あの、この店、ちょっと好きな店やから行こう、言って行ったら、ああ、この店、ええんですかって、ちょっと食べる、見ますねって。
ああ。
ほんまや、
さすが、まあ、さすが豚尾が選んだ店だぜ。
そう。結構いい点ついてますねって。いやいやいやいやいやいや、ちょっと待て。あの、今から、しかも僕が紹介したんやし、
うん、
今から現物味わえるんやから、もうよろしいやって。そんな点数は。なんで確認すんねんって。
それ分かる分かる分かる。俺もすっげえ分かる。
分かる？
分かる。てか分かりまくるわ。
うん。
本当に分かる。ほう。食べログだけじゃない、それは。ネット全般に言える。
ああ
。
そう。だって俺があんだけトレーニング、筋トレ行って、
うん。
ジムで行って筋トレするといいよっていうのに、
うんうん、
タハーとか言うのに、うん、ダルビッシュがビッグスリーだけやればいいですよって筋トレでツイッターで、
うん、
って言って、で俺にビッグスリーって何ですかって俺1週間前にも言ったよねって
、うん、いやいやまあまあまあその食べログでね
聞いてないなこいつって
その この店一緒に行こうよって言って、
うん、
点数見て結構いい点数ついていいやんっていうのはまあまあまあまあ、まあ別に嫌味じゃない、なくて、わかるんですよ。あの、てっちゃんに例えば映画紹介されたりとか本とか紹介されたりとかして。
そうそうそう。で、映画評論サイト行って点数見て、なかなかいいじゃんって。
そう、評論サイトには行かないんですけど、あの、てっちゃんが面白いみたいなこと言って、面白い、そんな映画聞いたことないけどって見たら Amazon とかあるわけですよ。
あ、で、レビュー見るんでしょ。
レビュー見たらなんかあの、星5点ばっかりやなって。
うん、
あ、5点ばっかりやから、てっちゃん、本当に面白いのを紹介したんやな、みたいな。
ひどくないそれ。てか、もうそればっかり、いつも、いつもそればっかり。世の中。
いや、でも、やっぱり自分もやってるわ。いや、だって、その本、てっちゃんが、なんとかっていう本とか言ったりとか、なんとかっていう映画って言った時に、検索したら、アマゾンが絶対見ちゃうじゃないですか。あんの、そんな本聞いたことないけど、ちょっと検索してみるわって言ったら、映画そんなの見たことないけど、聞いたこともないし、検索してみるわって言ってみたら、アマゾンで星がむやみに5とかついてたりとかしたら、あ、やっぱりこれ面白いって言ってんで、って。てっちゃん。
みんな言ってるんだ。
そうね。そうなの？
これてっちゃんとなんか話してる時とかもよくやるやん。てっちゃんがなんかのあの、これ面白いみたいなことで、そんな映画聞いたことないって。
うん。
で、じゃあ、あの、ちょっとネットで検索してみれば、何監督の何なのか分からへんし、パッケージも見たことないから、
うん。
検索してみますって言って検索したら、アマゾンが出てきて、星5とかって。あ、てっちゃん、みんなも面白いって言ってるよって。
そうなの？
それは嫌。
嫌っていうか、俺、基本食べログとか見ないから。
いや、食べログの場合は今、この店来てるから食べログとかあって、あの、調べへんかったかもしれんけど、映画とかの場合はなんか、てっちゃんがうろ覚えでタイトル言ったりとか。
結構信頼しちゃう、俺。
いや、でも、一応、その映画買うなり、本買うなりっていう時に、Amazon で買おうとかって思って計算するじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
なったら絶対レビュー出てくるじゃないですか。
レビュー出てくる、絶対出てくる。
なったら、てっちゃんがそのおすすめるやつで、大概5とかついてたりとか、ちょっと、ついてんな、みたいな。
なるほどね。
もうこれは嫌味でもなんでもないですよね。
うん。
単にだって、その作品ってなんなんやろ、え、そんなんあんのみたいなことで調べたら、アマゾンが出てきて、もうレビューついてますせーって。
てか、それ、あれなんだね。なんかみんな参考にするんだね、意外と。
いや、すごいよ。だからね、ちょっと話戻すんやけど、
うん、
そんだけね、個人店が繁盛してるわけですよ。
うん、
逆に。
はいはいはい、
逆に言えば。逆にね、でね、モンテローゼとかあの辺のやつが全然人入らへんのですよ。
マルチェグループとか。
なんでかと言ったら、その口コミがないから。
うん、
でみんながみんながその食べログしか見えへんから、行かへんのですよ。
うん、
で逆に。主力が乗ってないってこと、
うん、そうそう、乗ってるんだけど、
何々店とか詳細なレビューとか普通ないですよね、
基本。
チェーン店の。ここの店舗はいいよとかって普通ないもんな、熱心な、その、お食べ物
ない
よ、
チェーン店。
そう言われてみれば確かにってなる。
え、食べログあるで。
あるよ、あるんだよ。
何々店のレビューとかあるで。
やるけど、
あるけど、
でも、
マクドナルド何々店の写真
とか載ってるで。
うん。
いや、それよりも、なんか、こう、ね、あのチェーン
店でもダサいんですよね、チェーン店とか言って
るの、うん、ダサいとか言うじゃないですか、うん、でもね、最近逆にチェーン店利用するんですよ。
わかります。
あのもうね、チェーン店空いてて楽なんですよ今。
でもそれ
意外と安いしね、はっきり言って。やっぱり
チェーン店で何、どのチェーン店を利用するかっていう。
ああ、だからね、最近ね、そのチェーン店でも、うん、まあ例えばね、家の近所にある、例えばね、養老の滝とかね。
ああ、養老の滝いいですよね。
うん。
最近はやっぱジョイフル一強かなと思うレベル。
あ、ジョイフル一強は、あ、ジョイフル強いね。
でもジョイフルは大阪がほとんどないからね。
なんでだろうね。九州めちゃくちゃあったの。
いやだ、あの、ジョイフル、だからあの、大分のファミレスやから。
あ、九州限定っぽいところがあるんだね。
九州から広がっていったんで、大阪が弱いのは当然なんですよ。
なるほどな。あ、じゃあ東京ももちろんないんだ。
東京なんかないんちゃう？行ってもないんちゃう？下手したら。
かわいそうね。
ジョイフル。
この間でも捕まっとったよね。ジョイフルで。
9000円分飲み食いしてるでしょ。
あ、そうなの？
てか、もうただにしたれと思ったのに。
西でしょ。
それあれ、なんか、世にも奇妙な物語に出てきた、もう一周するみたいなやつみたいな。
うん。だってそろそろ警察を呼んでもらおうかみたいなね。
そうそうそう。てか、9000円も飲み食いするって、ファミレスでって。
ジョイフル9000円飲み食いするって言ったらもう相
当。ゴールドセイントでしょ、絶対こいつって思う。
あの、店長団の言葉がすごかったよね。よく召し上がられたようで、みたいな。
いやー、よく召し上がっても。
9000円ですよ、ファミレスで一人で。
1日じゃないんじゃないの？寝泊まりしてない？
いや、寝泊まりはしてないでしょ。1日らしいですよ。
あ、そうなんだ。
うん。で、中杯が17杯とかなんか書いてあったね。
モンスターでしょ、それ。
ジョイフル。
国が保護しないといけないモンスターです。
ジョイフルの中杯って、あの、氷結かなんかやったと思う。
そうそうそう、氷結。で、うん、コップ渡される。
そうそうそうそう。で、なんか300円以下とかぐらいですよね。
300円いかないですよ、全然。
200円とか、言っちゃいましたっけ？
良心的ですよ。
も300円でも、また
それでも。的なところで9000行くのってすごいじゃない。
いや、どうやったんや。居酒屋でもね、一人で9000行くかって話ですよ、本当に。
いや、無理よ。ちょっと厳しいわ。
3人前ですよね、居酒屋で普通。
うん、
ジョイフルって一人2000円ぐらいの感じで。
一人2000円も行けば相当食ってますよ、ジョイフルで。
こう、
ジョイフル。食ってる食ってる。
結構腹パンパンになるし、ベロベロなってるなって思う。
あの、ジョイフルって190円で、190円だと思うんですけど、何でしたっけ、
焼酎
の黒霧島とかね、あのグラスパンパン入れるんですよ。グラスにあのロックってやったら、なみなみ、あのメニューに書いてる写真より入れるんですよ、もうめちゃくちゃ、
うん、逆やね、大体。
そうそう、普通逆やのに、ジョイフルって、あの写真ではなんか、ごくごくあの、ロックグラスみたいなのに、下3分の1ぐらい入ってるみたいな写真やのに、
うん、
実際頼んだら、上までパンパン入れてくるみたいな店が多いんですよ。
いい
っ
すね。
やっべーって、190円でこれやっべーって。
しかも、濃ゆいってなるし。
で、しかもなんかあの、ドリンクバーありますみたいな。
うん、
割れっていうことなのか、みたいな。あ、でも、
そういうことだよな。
そう、これ店舗によるから何とも言えんけど、店舗によったらほんまに少ないとこもあるんですけど、結 構な割合でパンパンに入れてくれる、入れてくれる店舗多くて、ジョイフルって。
かなり、沖縄でもパンパンに入れてきました。沖縄ならではの沖縄そばセットとかあるんですよ。
うん、おぉ、
うん。
で、沖縄そばも悪くないですよ。
うんうんうん、
で、沖縄そば食べた後にセットだから、うん、トンカツと、うん、なんか、たくあんとかついてきて、
うん、トンカツが沖縄そ
ばこいつで、こいつで、こいつでビール3杯ぐらいいけるなってレベル。
はぁ、はぁ、
夢に溢れてますよ、ジョイフルのに。あ、でも、
来てるね。
でも、ジョイフルで飲むって言ったら、ええー、ださーみたいな雰囲気は確かにある。
ある。それはわかるわ、でも。
個人、個人で知らないようなお店で、特に関東だと頑固親父だったらなおさらいい。
でもジョイフルはどっちかというとこだわりのファミレスやから、ジョイフル選んでる時点で結構一目置かれてもええと思うけどな。
だからそれ一周した人の話でしょ、もうそれ。だから、その人はしないのよ、基本的には。
大分初のファミレスとかってやばいじゃないですか。
そうそう。いや、一周した人ですよ、多分。
でも、写メ禁止の個人、経営の居酒屋の方がいいでしょ。
いや、でもそれ、
それはそれ、それはそれかな。それはそれ。
でさ、ここさ、ツイッターにもさ、書いたらダメなんだとか言うと、ゾクゾク来るさ。
だって、食べログのせいで、その、個人店の方が流行ってるっていうのは、なんかすごい説得力がある気がするわ。
食べログのせいなんや。
確かに。
そう。
だから食べログというか、そういう口コミとかのせい。
でもなんか、それがおしゃれでかっこいいでしょ、みたいなのが。
うん、
うん。
それはあると思うな。
そうそう。
確かに。
うん。ただ、美味しい店は美味しい店あるんですけど、外れない店はとことん外れなんですよ。
まあ、個人店やからね。
うん。
看板も出さずに必死にやってる店
もあるし。そう、看板も出さずに必死にやってますからね。スープ認めてくれないのやっていけないです
。はぁ、はぁって。いや、でも、女の子に受けるのは個人店でしょ。だって、デートにチェーン店居酒屋とかっていうのは基本的にない選択肢じゃないですか。世間一般ね、これね、あくまでね。うん、
まあまあ、
指南書とかにも書いてると思うよ。指南書に、ワタミに連れてけとか絶対書いてないでしょ。
うん、
絶対書いてないね。
うん。
でもそれ女の子も、ごめん、トイレ行ってくるって言って食べログ見て、うん、あ、ここ予算一人4000ぐらいなんだって、頑張ってくれてるみたいな。
うん。
ああ、嫌なやつ。
おごりね。まあ、おごり先生なんだけど。え、ここ、
嫌なやつだ。
ビール安くない？
そんなん嫌だわ。
で、ここで試されるわけですよ、男力が。
うん、
金麦と、
うん、
キリン一番絞りがあって、金麦頼んだ時点でないわ、みたいなツイッターで。
うん、
あ、こいつ金、250円の金麦頼んでるって、
うん。
450円の一番絞り頼めないんだ、みたいな。
うん、
こいつないわって、女だけのラインで。だから言ったじゃん、てっちゃんって、あんな女。
もういいよ、もうすごい嫌だ。
嫌だ。
腹立つ。あ、そういう、だからそういうんじゃなくて、俺のあの、何？人間を見てくれって言ってんのにさ、すぐそういうとこ見るじゃん。金とか。
まあ、に、飲みで人間は見れない
そこも含めて人間じゃ人間ですけどね。
そう。
はい、人
生を。まあね。
あの、デートで、チェーン店で、しかも、発泡酒なんだ。
ああ。そういやね、ちょっと、
はい、
またちょっと話変わるんですけど、この間っていうか、最近僕、バーベキュー結構やるんですよ、自分で。
う
ん、家族で
ね。
家族で、
うん、
あの。ちょっと安いバーベキューセットでやってるんですけど、
うん、
なんかこう、だいたい2000円ぐらいのバーベキューセットみたいなのをこうで、やってるんですけど、うん、家族やからまあ3人ぐらいですよ。
うん
で、バーベキューしに行くんですけど、
うん、
ちょっと僕最近のバーベキューってびっくりしてて、
はい、
バーベキューってみんなこうサークルみたいなんで僕飲んでるんかなと思ったんですよ。
うん？
ああ、まあまあそうじゃないですか。さ、大学のさ、
仲いい
テニスサークルとかああいうやつでしょ？
そうそうそうそうそうそう。だからとか会社の同僚とかでね、
うん、
飲んでるとかいうのが、まあまあ多いんかなと思ったんですよね。うん、まあそれそれでおるんですよ。
うん
うんだけど最近って、うん、あれってそのなんていうのあの合コンじゃないんだけどこのマチコンみたいなんてあるじゃないですか出会い系みたいな、うん、
はいはいはい、
うん、あれが半分ぐらいなんですよ
あバーベキュー力試さ
うんバーベキュー力が試される
で、まあ、そのバーベキュー業者みたいなのがいっぱい来るんですよね。それが最初にセッティングするんですよ。バーって、ずらーって朝から。で、昼ぐらいに、その、出会いを求めた人たちがブワーって来て、で、どんちゃん騒ぎして帰るみたいな、そんな、バーベキューなんです、最近の。
業者がやってるバーベキュー。
何分かるんですか、それ。
え？
人なんで業者がやってるって分かるんですか？
いや、だって、バーベキューって書いてある、こう、なんか、トレーナーかなんか来てやってはるから。
準備を。バーベキューで
トレーナー。そうそうそう。
マジで？
最悪やな。
マジ
でマジで。なんか最悪です
ね。へぇ
で、後片付けもせんでええんですよね。で、もうこうみんな帰って。で、また、大阪、梅田に飲みに行ったりとか、そんな。
なるほど。システマチック。あ、気に入ったもん同士はみたいな。
そうそうそうそうそうそう。一時会みたいな感じ。
あ、いや、これはだ、焼いたりなんだりは、その仲間内でする。あ、
そうそうそう。
準備と片付けだけ、業者がやるってことですか、それ。
そうそうそう。
あ、その代わり、ちょっとお高めですよっていう。
うん、そうそうそうそう。肉まで全部用意してくれたりするから。
まあ、5000円。
一人当たりなんか2、3000円ぐらいかな。
そんな安く
でき
ない？
あ、でも安いか。
てか安くないですか？それ普通にバーベキュー。
それ普通にバーベキューなのと変わんなくない？
そうそうそうそう。だから安いんですよ。だから飲み物だけ自分で買うてきてみたいな、ね。
あ、そっか。まあ飲み物。
あ、飲み物は買ってきて、
頑張りますよって感じ。
飲み物分、ちょっと高いぐらい。
ぐらいかな。うん。でもそれが。
まあまあ、手間考えたら別にね。
もう後腐れなくていいっちゃいいですよ、
ね。そうそう。だから僕らみたいにこう、ちょっとその道具とか手間が楽しいなっていう人ばっかりじゃないじゃないですか。
いや、楽しくないんだバーベキューやらなかったらいいのにね。
いや、だってそれだってもうだ、あれじゃん。で、出会いの場としてのバーベキューなわけだからもう。
ワタミでいいやん。
準備とかもうすっ飛ばしてもいいじゃんか。
じゃあ、ワタミなんか連れて行く男と会うなよ、ぶってことですよ。
じゃあバーベキュー、ワタミと変わらない値段でバーベキューやったら許されるみたいな話なのよ。
そら許されるわ。
なんじゃそりゃ。
許される、
ね。アウトドア力高いわねって。
だやってないやん、だから。
もうケンちゃん、ケンちゃん分かって
やってないし、もう、ほんと。
やってないけども。
ケンちゃん、バーベキューログとか見ないで、そこで。
バーベキュー力ですよ。
そう、だから、あ、ここは素人が使いがちね、みたいなのやめて。
えらい。でも出会いを欲してますもんね、みんな。
うん。で、まあね、それ終わって個人店で飲みに行ったりして。
また
食べログ見て。食べログ見て。
個人店っていうのがもうね、なんか嫌なワードになってしまいましたね、その天竜さんが言ったせいで。個人店っていう
セクション。いや、別にバカにしてるわけじゃないですよ。セクション。うん。いや、みんな食べログ見ながら、
また個人店
見てる。
そうなったらこっちは、チェーン、なんか反発してチェーン店ばかり行ってやるってなってしまいますね。
いや、だからそうなの、なんとなくそんな気持ちになってきたけど。
いや、でももともと一軒目酒場とか好きやしね、こっちとら。個人店も好きやけど。で、最近僕がクソハマってんのがあまり人に知らしめたくはないんですけど。
ここの診療所。
そう、愛蔵君も連れてったんですけど。
どこ？
水湖店、京橋店。
ああ、うん。
やばいでしょ。
あれは、
チェーン店の、究極のチェーン店でしょ。
だって、チェーン店なのに、チェーンしてないもん、全然。
チェーン店なのに、チェーン店なのに個人店
で。チェーン店なのにチェーンしてないってやばくない？もう、店差ただろ。
もう、意味わかんないじゃん、マッコ。チェーンしてんの、グラスぐらい？グラスのロゴぐらいしかチェーンしてないもんね、マッコ。
そう。水湖店、京橋店って、グラスにマルシェって書いてるとこ以外は、水湖店の要素ゼロなんですよ。
意味わかんねえ。
あとグラスにマルシェっていうロゴついてんのと、あと心の診療所っていうね。
うん。
株主権使えるっていうとこ以外は、全くチェーンの要素。水湖店の要素ゼロ。
心の診療所って株主ついてるんだ。
そう。
真相。あだ名だと思ってたら本当なんだ。
あと一般的な水湖店やったら、心の診療所っていう謎の焼酎があるんですよ。
へぇ。ありますね。
水湖店オリジナルボトルみたいな、心の診療所。千流さんと南茨城店の水湖店かなんかで、心の診療飲みましたよね、昔。
うん、飲みましたね。
で、これやばいタイトルやなって。 ここの診療所って。って言ってたら、あれがいつの間にかなんかの株主権もあれやったっていうのが分かってきて、心の診療。で、しかもね、その水古殿、京橋店は心の診療所っていう焼酎は置いてないんですよ。
なんだ、そうなんや。
いや、だから、メニュー
全部、ね、
メニューが全部黒板に書いたメニューしかなくて、おでんとか、うん、なんかレンコン揚げとか。
本当に診療所なんじゃない
行ったけど、あれだったよね、おばちゃんが一人でやっててさ。
そう、おばちゃんが一人でやってるだけ。
あのメニューがさ、お客さん自体でやってきたりするじゃない。
はい。
もう、それは、全然チェーンじゃないよね。
木のカウンターで、ガタガタガタピシってしまう扉で、
引き戸ね。
引き戸のガラスの扉で、で、もう今日できるものみたいなこと書いてあって、ガラスのケースになんかネタとか入ってるだけで、
うん、
水古殿であるはずのメニューっていうのは、はっきり言って何一つなくて。
なかった。
で、料理は全部なんか、200円か100円かなんですよ。
安いな。
高くて300円みたいな。
でもそんな店ね、豚を刺してたらモテますよ。
うん、謎の水古殿知ってたら、ね、あれ。
水古殿行こうぜって。
そう、ちょっと、水古殿、つけ目前提で水古殿行こうやって。
カウンターしかないんですよ。
もうカウンターしかないに痺れるでしょ、まず。
で、おかしいもんな、そんな水古殿とか。
おばちゃん、おばちゃん、あろうことか、うちは水古殿とかできる前からやってるからねって。
意味がわからない。
じゃあ何なんだ。
じゃあ何なの、裏のフィクサーなの。
いや違う、あくまで競馬してる。
わけわからんなあれ
は。いやー面白い。いやでも本当だからあれよ、なんつーの、街角に立ってる居酒屋のキャッチ、
はい、
の飲み屋に連れて行こうとこダサいみたいな感じよ。
飲み放題あります。ね、飲み放題あります。
一人2000円で、うん、フード5品もつけて飲み放題なんでって。
キャッチ、一時期からめっちゃ増えましたね、あれ。
沖縄でもめっちゃいるから、ね。
沖縄もいんのあれ、今。
めっちゃいる。
うわ
あれってさ、
そうばっかりじゃん。
あれって何回ついててもね、騙されるんですけど、あれ本当のやついるんですか？
ロックダウンいないですよね、あれ。
いや、いないんじゃないですか、あんなの。
あれでついてって、良かった試しなんか一度もないですよね。
うん。
ついていったことない。
ない、そんなないけど、なんか集団でうろうろしてる時とかに、ああいうの言われた時に、あえて行ったことが何回かあって。
うん、あるよな、あえてね。
東京とか、東京とか特に多かったから、うん、ほんまかって言って。ろくなことじゃない。
すいません、飲み放題一人2品頼まないといけないんですよ。
そうなんですよね。
え、言ってなかったですか？今度から言うように言うんでって。今度から言うように言うって何よ。
何やねん、それ。いや、本当にろくな店
で。今度はないよって。
分かってることやけど、ろくなとこ連れてかないですよね、あれ。うん。ほんまに。
あれはね、なんだろうね。あれなんか、ヤクザじゃないけど、なんかそういうのと関連してんだったよね、確か。
というか、店の人じゃないですよね、まず。
うん。店の人じゃないね。
うん。で、なんか連れてったら、歩合でもらえるみたいなやつですよね。
だから本当にキャッチですよ。
うん。
キャバクラとかと一緒ですよ。
うんうん。
女の子捕まえてキャバクラに売るみたいな。
うんうんうんうん。
で、そのキャバクラの女の子の売り上げをもらうっていう。
うんうん。で、だから、ああいうとこに頼んでる時点で、ろくな店じゃないんですよ。
そうだよね。
うん。っていうの
は。じゃあ、ますます個人経営の店が、もてはやされるじゃないですか。
もう、来たね、これ。
そしたらもう心の診療所でしょ。
そう、心の診療所。
最近悩みないって。
そう、うん。だってそこで2000円飲んだらそう、大瓶450円やし、当てがおでん1品100円でしょ、うん、で、他のなんか大皿、
う
ん、
そうだった。そういや、そうだった。
そう、お皿にね、なんか、イカの天ぷら山盛りとかで200円とかなんですよ。
うん、
で、にもかかわらず、600円以下で買える 1000円分の心の診療所は使えたりとかするっていう、もうむちゃくちゃな、破天荒、極まりない店で。
だからもうやっぱりなんかフィクサーなんじゃないの。
でもあれよ、まあまあ、タイミング測らないといけないからね。
あの、
忙しい、あんまりにも手一杯の時とかちょっと無理だし。
あのね、この L 字カウンターに囲まれた中で、おばちゃん一人で全員の客を対処しようとするから、こっちも死にそうになるんですよ、注文すんの。
うまい具合でいかないと。
おばちゃんが爆発して死んでしまいそうですよね、あれ。
そうそうそう。気使ってやらないとね、あれね。
おでんの品数多すぎたら爆発するのかじゃないかなって、なりますね。
いや、おでんとか、ま
だおでんはまだいいけど、揚げ物とかね、焼き物とかをひたすら注文したらこの人爆発するんちゃうかなって。
ちょこちょこ注文したら多分切れると思うね、あれ。一本ずつとか二本ずつでどんどん頼んでいったりしたら、オペレーション爆発するわ、あれ。
あれすごい、すごいんです。最初、おじさんもいたはずなんですよね。
いたんだ。
いた。でも。
おじさん診療所されたんじゃないですか。
いや、でも、
前診療所に連れてかれたんじゃない？
いや、前言いましたよねって怖くて聞けなくて。
うん。
なんかそれから土曜日だろうが何だろうが、どんな忙しい時でもおばあさん一人で、四方八方の注文聞いてて。やばいな。
まあまあ混んでるしね、それでね。
土曜日とかはすごい混んでるんですよ。
なんで混んでるんですか？
だった
の？え、なんでって。いや、人気店。安いし。
そう、人気店。
人気店。
人気店。
人気店なんですよ。
京橋ですよ。まあ、京橋はかなり外れやけど。
で、水湖殿でしょ？
うん。
京橋の外れの水湖殿で混んでるっていう時点でも、
近所の人が
みんな診療所。診療所。ね。
近所のアパートの人とかめっちゃ来るんやと思うけど、商店街が尽きたところにあるんですよ。
ああ。でも、
そんなんもう好みじゃん。
うん、
もうとっても、もう、勃起するよ、俺だったら。
いや、で、勃起する
に。え、もうだって、そんなとこ連れて行かれると思ってなかったもん、うん、って。え、もう俺どうなるんだろうって、商店街の足前連れて行かれて。
連れて行かれてね、しかも悪いことに、その、水湖での向かいに元屋食堂っていうのがあって。
うん。
その、
え、千里さん元屋食堂って知ってます？
わかります。
京橋にね、なんかクソ安い定食があるんですよ。
ありますよね。
なんか400円ぐらいでなんかフライとかてんこ盛りにして、なんか、うん、カツ丼とエビフライと、なんか別のフライがついて、と卵焼きついて400何本ぐらいの。
うん。ありますね。
うん、なかなかいいね。
で、うどんとか100円みたいな。
安いね。で、ビールも。
で、そこ、昔は、安い定食屋としてしか認識してなかったんですけど、
うん、
最近大瓶もなんか400円くらいや、みたいな。
安っ。立ち上がってきた。
で、愛蔵君ともそこ水湖店いっぱいやったから、ちょっとここで時間潰そうや、って言って行ったんですけど、
うん。
なんか、一品とかも100円とかですよね、あそこ。
そう、安い。まあまあ、一個一個は小ぶりではあるんだけど。
そうそう、まあ、小鉢みたいな。
うん。
でも、100円が問題って、旅行、大阪旅行であんま京橋行かないってとこなんだよ。
ああ、だからね、他の。
行かないね。
そう、他のとこを優先して、てっちゃんさん案内するから、京橋なんか案内することなくて。
だって京橋って言ったら、駅前のあの京橋のおばさんと、
うん、
駅前の蕎麦、しか食ってない駅前のうどん。
京橋の駅前のずっと昔からあるうどん屋ですよね。潰れたんですよ。
うん、
潰れたんですよ。突然なくなったんですよ。
ま、え、売れてなかったの？
いやいや、めちゃくちゃ売れてた。なんか、
なぜ
年商億とか言ってた。
もう終わった、ま。もう、稼ぎまくったからいいやって感じ。
松井やったっけ？
あ、松井ありますね。
松井やった。いやね、あそこのうどん屋？
松井のところの横のところに何はうどんっていうのがあったんですよ。
あった。うん。
あれなくなったんですよ。
なくなったのあそこ。
うん。2年くらい前になんか突然なくなって別のうどん屋になりましたね。だから権利売ったんやと思う。
ああ。
あるいはおばあちゃんが死んだんかもしれへんし。
でもゴールしたんでしょ、多分もう。
まあ引退かなとは思うんですけどもね。突然やめましたね。 京橋も連れて行きたいっちゃ連れて行きたいですけどね。
行きたいです
よ。だってみんなで京橋も楽しいかも、
ね。俺が大阪で、ここの診療所知ってるとか、どうやりたいもん。
なかなかその機会すらないですけどね。
それ食べログ何点なんですか。
期待すぐ。え、マジで食べログとか見てからみんな行くの怖いんだけど。
まあ見ても
みんなそうですよ。
食べログ使うのってね、ブログでお店の定休日とか住所とか載せるときぐらい、電話番号とか。
ああ。僕ね、人に紹介するとき食べログ使うんですよ。
この店に紹介する前にそれ、行った店じゃなくて？
いや、行った店に、あの、場所とかどこって聞かれるから、食べログ載せてポンと置くんですよ。
ああ、なるほど。そうすると、でも、ある程度点数が良いとこじゃないと載せられないよ。
うん。
向こうに、いやでも、あの、教えられないですよね。
うん。いや、それは関係ないんやけど、全部そこに載ってるじゃないですか。住所とか電話番号とか全部が。
確かに。
そんなサイト食べログしかない。そんなサイト食べログしかないから、ここで。
なるほどな、そういう使い方も。
確かに、住所とかっていうのは食べログで見る可能性もある。まあ、あれなんでしょうな。俺がネット化してないんでしょうね。
いや、
そう思いますよ。だって実際に食べログだと思う。
何が？
やっぱなんかそんな気してくる。
何が食べログやと思ってるってどういうこと？
なんかその基準？飲食店選ぶ基準？
あ、だって僕だって食べ先行った食べログのお世話になるもんね。
そうでしょ
う。うん。あと近所とかでもなんか一旦食べログで最近、ほら、近所やとて、なんていうの？
近所は頼らないけどな。
いやいやいやいやいや、近所って自分近所やからって知ってる気になって見落としてるとことは ないのかなとかって思ったりとかするっちゃする。ちょっと検索してみようかな。
サーチには使えるかもな。
検索したら、え、知らんぞこんな店みたいな。近所なのに。
あるね。確かにね。
もちろん歩いててこう引っかかるみたいな感覚も大事にしますよ。
うん。
でも両方使う。
なるほどね、歩いてて見つける店も、
うん。両方使う。ハイジさんが。
もっと食に関心を持つべきだね。
食かな。
俺が。
ああ。
自己反
省。本当に、だって、うん、思う。だって、
前は
この前東京からラジオやったじゃないですか。
はい。
あの時覚えてる外食って松屋のカレーぐらいだもん。
いや、でもそれすごく進歩しましたね。
うん、あとはね、ほぼね、コンビニとかで済ましてた、多分。
でもあの時はかなり外食したんでしょ？だってカレーパンがどうとか、なんかすごかったじゃないですか。
うん、でも自分で行きたいと思った店じゃない？
あ、でも自分で行きたいと思った店は、例えば池袋の、立ち飲みとか行こうとして見つからなかったんでしょ？
そうそうそうそうそうそう。で、いいや、みたいな。
いや、
だからなんか、もう食に関心がなさすぎて情けなくなってくる、自分で。
感じなければない方がいいじゃないの。
違う。なんか、なんつうの、あそこの沖縄そば食べたいなと思う自分もいるんだけど、多分。
いるけど、
15秒後ぐらいにはめんどくさいからいいや、みたいな。
いや、最初の僕が沖縄とかに初めて行った時のてっちゃんが全てじゃないですか。
なんて。
沖縄そばなんかどこでも一緒よって。
一緒よ。
うまいとかまずいとかないからって。
なんかもう、俺ね、反省するわ。食べログ見るわ、ちゃんと。
いや、ハイジさんが、沖縄で飲みてーって、
はい。一緒ですよ、どこで飲んだわ。
というか、毎週、てっちゃぎの沖縄レポート聞いてたら、本当沖縄に行きたくなるさ、カツカレーソーキそばも攻めたい。モンゴリたい。
だから、俺の飲食店の基準って、美味しい美味しくないじゃなくて、やばいかやばくないかになっているのがやばい。
モンゴリたい、バンボシ行きたい、そしてセンベロ、メンスオレって。 そのセンベロっていうのが沖縄には本来なかった概念やのんけど、この沖縄タイム
ズ。なんかいい店あるんだってね。
そう、記事があって、
ね、今、足立屋の。モーニングやってますからね。
なんか足立屋の近所にいっぱいできてるみたいな。
いっぱいできるし、足立屋モーニングやって朝6時から10時まで。うん。うん、500円で酒2杯と目指し3本。
このね、酒2杯と
目指し。え、何読んだわ、俺。何
モーニング、モーニング、モーニング。
それモーニング。モーニング？
何？モーニングなんていうの？
いや、今まで沖縄って、朝から飲める店なんてほとんどなかったんですよ。
うん。
まあ、チェーン店とか除けばなかったんですよ。
うん。
で、その中になんか、僕が沖縄とか行かなくなってから、足立屋っていう店ができたらしくて。
そう、関東風の。大衆居酒屋みたいな。
で、そこがモーニングっていうのを初めて、酒と目指し3本つける。
てかもうね、今沖縄ね、沖縄本島全土に広がってるんですよ、このセンベロブームが。すっごい勢いでこの関東風飲み屋みたいなのが広まってて。
うん、でも関東風飲み屋でモーニングなんて聞いたことないけど。
で聞いたことないんですけど、なんか、足立屋っていうところが、基本は3時から9時ぐらいまでなんですよ。このお店って、お昼の。
うんうん、今3時からも飲めなかったもん、ね、
急にモーニング始めて、朝の6時から10時まで。
うん、朝の6時ってやばいですよね。
もうで、お酒2杯に、目指し3本500円っていう。
うん。
モーニングセット。
それね、この、目指し3本に固定されてるのがもうむちゃくちゃやばくて。
すごいっすね。
目指しで飲むかって。
すごいな、それは。
500円で酒2杯ってやばくないですか？
やばい。
いや、もう俺、そのネーミングはやばいわ。モーニングって。
モーニング。うん、まあまあ、
そういうの
アメリカ文化の影響を濃く受けてるんでしょうね。
そうなの？アメリカ、そう。
アメリカってモーニングって言いますからね。
名古屋文化やろ。
あれ、やっぱ、そういう感じから来た人がやってんでしょ、多分。
そりゃそうでしょうな、足立屋やし。
というか、朝にセットってやばくないですか？朝にセットって。
結構出てるらしいんですよ。
うん。
そうですか。朝飲みっていうのは、まあね、まあ、
夜勤の人とかは。
ね、飲みあるから、それはいいんですけど、そうじゃなくて、一番びっくりしてるのは、驚愕してるのが、朝に飲むのセットがあるっていうのがすごい驚愕してんねんけど。
いや、でも。
モーニングセット。
いや、これはなんか開拓したいっていう気持ちの表れやし、
わかるな。
大阪って、やっぱり怖いのが、昔から朝から飲んでてたじゃないですか。
なんか朝5時から開く店あったんでしょ、大阪天満で。
いや、あるよ。
あるある。
それ考えたら。
いや、朝5時じゃない。朝5時じゃない。2時。2時とか。
夜中の？
2 時。うん。2時とかにオープンの店とかある。
頭悪いでしょ、どう考えても。
2時オープンか。すげえな、それ。
で、11時に終わる。
え、何の？どの？
朝の。
もう分かる。
昼前の。
昼の？
うん。
ああ。
10時か11時に終わる。
その層がいるんでしょ、その時間帯飲みた、ありがたい層が。
だって2時、ね、2時ぐらいに終わる店って多いですよね。
多いね。じゃあそっから飲むってなるもん。確か俺も、ホテルの夜勤の時とかは、朝から空いてるといいなって思う瞬
間。夜勤の人とか、あと、終電逃した時とか、で救いの感じなんですよ。
救いのあるね。
確かに。
だから、ホテルの夜勤の時、アタチアがなくてよかったわ、本当に。あったら終わってた、うん、俺のやつ。
始発
で。一生モーニングしてたよ。
始発での見に行ったりとかしてた。
だって500円で、500円で酒2杯に目指し3本だよ、うん。1000円あったらもうやばいでしょ、その日。
で、京橋界隈って、なんか、京橋界隈とか西成とかって、8時とか10時とかって、店のオープンタイムやもん。
オープンタイム。
いや、ほんま。
オープンタイムではないけどね。
8時とか10時とかに立ち飲みが開くっていう感じやから、
モーニングされちゃう。
だからそのモーニングっていうのは、そういう文化のないところに切り込んでいこうっていう意思を感じられるし。
うん。いや、それが実際受けてるじゃん、形は。だって沖縄市まで店舗出てるし。
うん、
すごい。
東京とか大阪の一部の店って本当に朝早いし、特に大阪とかの店は昔から、その一部地域は京橋とかの西成とかあの辺とかって、前から早かったんですよ。 せやから、京橋なんて僕ら短いやったから、あと梅田のあの、地下街とかも早いっちゃ早かったんで、午前中からもう立ち飲みとかやってたんで、
うん。
ああいうの子供の時から見てたら、あの、飲み屋って朝からやってるもんなんやって思うじゃないですか。
確かに、俺がそういうもんちゅう働いてた時も、金龍ラーメンずっと朝からやってるなと思ってましたよ。
うんうんうんうん。
食えないな、な
んだ匂いだけは美味しいんだけどね。
せやけど、あの、地方とか見たら、やっぱり、午前中のものって厳しいんですよ。
厳しいですよね。だって、うちの近所で、午前中飲んではる人がおるんですよ。
ほうほう、どこで？
おう。まあ、いつもね、あの、コンビニあるじゃないですか。
はい。
もうコンビニちょっと奥行ったところに、ロッジがあるんですよ。
ロッジ？
ロッジ。
あ、ロッジ。
ロッジがあったらやばいでしょ。はい、シャレコアみたいな世界観になってる。
で、そこで、あの、ビールの、
うん、
あの、なんかビール瓶入れてるとこあるじゃないですか。
入れてるところ
ビール瓶入れてる、このカゴみたいな。
あ、あります、赤いやつ。
ああ、はいはいはい。コンテナみたいなやつ。
ああ。
あれこう置いて、
黄色とかね、
うん、そこで、あの、おっちゃんたち飲んでますよ、いつも。
ビールケース。
そうそう、ビールケース。
まあ、でもそれどうやって開けるんですか、そのビールの栓を。それ歯で開けてたりしてるの。
それ、仲間がいていいですね。
そうそうそう、5、6人で飲んであるんですよ。いつも気になって
ます。すごいコミュニティやな。
5、6人。
え、何歳ぐらい、
ねねね、年代はおじさんって感じ。
そうそう。年代。
年代30代ぐらい。僕は、
まあ、結構若手やん。
そう。
有望やん。
そいつも、
あの、若手が盛り上げて行ってるホームじゃないですか、
そこ。そう。いや。
どういう仕事なんだろうな。
それ、あの、茨城にあまりに、その、午前中飲むとこないがゆえに、そうなってしまったんじゃ。
絶対ですよ。トトビック共同購入とかでみんな
で。でも、なんか、どっから持っていくか分かんないんですけど、うん、鍋とかしてるんですよ。
外で？
そうそう。
朝から？
外で？
そうそうそう。
もう絶対トトビック当てたって共同購入で、こいつら。
いや、毎週やってるんですよ。毎週。
毎週
か。そうやったらもう単に、そういう
会話。どういうコメディか。もう、謎すぎ。
すごい気になってる。
しかも若い。
若い。
で、なんかあれですか、あの、系統はオーラついてる感じなんですか、それとも真面目風な。
いや、だから、あの、真面目風の人がやってて、いつも私服で、こう立ち代わりメンバーは変わるんですけど、8人ぐらいみたいな。
それあれじゃないですか、
ね。
なんだろう。
あの、婚活パーティーとかじゃん。
男ばっかりですよ。
ああ、そうか。
スタッフがいたらね、間違いないんだけどね。
で、いつもその、ビールとかこう飲みながら、だいたい終わるのが朝の9時半ぐらい終わるのかな。
結構やってますね。
これはもう、川柳さん、ちょっと一回参加。参加してみた方がいいんじゃないですか。
朝の9時半に終わる？
うん。
何時から、じゃあ夜中から飲んでってことですか。
いや、いつ、前見たら6時ぐらいもう始まってるんですよ。
早朝？
ああ。
かなり早いね。健康的
なんだろう。
なんかわからんけど。むしろ。
で、みんな自転車で去っていくんですよ。
みんな工夫した
のね。なんだろうな。
楽しんでんのね。
うん。まあでもなんか、いつもやってんのが金曜日と土曜日の朝やってるんですよね。
でも、川柳さん、あの、てっちゃんさんもなんか朝からあの、ケンタッキー食ってるシャッター屋とかを知ってるから。
ああ、確かに。東京シャッターガールってあのことだと思って
た。そんな感じなんじゃない。いや、シャッター屋さんがそう、なんか、毎朝。
シャッター屋さんの人たちみんな朝からケンタッキー食ってて。
ケンタッキー食ってて、楽しそう。
なんか俺、こんな職場に住み、なんか働きてーって思わせる職場。だってみんな朝から仲良くケンタッキー食うんですよ。
最高。まあまあ、間違いないね、そんなとこ。
シャッター屋さんがもうアメリカン。
シャッター屋さんがサイ&コージュ、ゴ
あ、サイ。
こうなんか、イケてるミュージカーかかって、今風の、クラブ風の。ズンズンズンズンズンズンみたいな、電子音みたいな。
朝から。
俺もシャッターや勤めて、っていうのは、なんか資格とか全然ないけど、一から頑張りますって言える。い や、だって沖縄ね、ショッターやつ。
うん。ショッターやつ。
めちゃく
ちゃ需要があんの？
ああ、なるほど。
もうだって台風、シャッターベロベロになるから、やっぱり。
なるほど。
そうそうそう。窓ガラスとかもめちゃくちゃ需要あるし、うん、アルミとか。
ああ、なるほどな。やっぱ、
裸足の剣のあったじゃないですか。パクさん儲けるためにあの窓割っていったやつ。
うん。
ああいう、なんか俺も、なんつうの、シャッター屋さんで働きて。
割る方
シャッター壊していって、実はあれは俺なんすや。こいつ骨あるなって。ケンタッキー持ってこいって。
でもこのハイジさんの、
いや、完璧や。
ハイジさんのあの、センベロの生地、沖縄の足立屋中心とした、はい、っていうのは結局トイレ問題が問題になってるみたいですよね、う
ん、トイレは問題ですね。あと騒音、住んでる人いるんだよね近くに。
でも本当に
どうしても酔っ払いが出てくるんで、しかも、
うん、
あのここら辺で飲んでる人ってほぼ島ナイチャーって言われる人たち。
何や島ナイチャーって。
沖縄に住んでるナイチの人。
ああ、それがその立ち飲みとか恋しくて。
そうそうそうそう。で、沖縄の人って内地の人に厳しいから。
厳しいから、トイレなんか
厳しいんですよ、本当に。偽りなく厳しいんで。うん、だから、ほれ、うん、なんつうの、厳しくされた者同士で繋がるでしょ。
うんうんうんうん。
だから、まあまあ、島内地同士でコミュニティが出来上がるんですよ。
そうしたらもう、また余計、あれですよね。その、うちなんちゅうは、その、らへんを敵視して、協力せんみたいな。そうそうそうそう。
あいつら立って飲んでるぜ。
いやでも、ほんまね、あの、これ、立って飲んでる、立って飲んでる地域とか、立って飲むっていう風習自体受け入れない地域ってめっちゃあるからね。
あるある。田舎行ったら多いよ。
うん。
立ち飲みダメ。
うん。ダメっていうか、だったか立って飲む文化って、えってなる。
ない、ないからね。
広島、岡山とかそういうとこはしたないって言われるよ。
うん、だってカレー混ぜられたらえってなるでしょ。
なるなるなる。
まあ確かに。あ、そういう。
そういう文化圏に生きてないみたいな感じじゃないですか。
うん、最近はその逆にその新しいっていうことで増えてるけど、
うん、
古いあの人たちはなんかやっぱ反発ありますよ。
そうそう。だって角打ちなんてダメやもんね基本。うん、
なんか沖縄でも若者には受けがいいですね、足立屋とかそういうところ。
そうそうそうそう。あの、それ。
僕なんかも珍しさで、うん、ああ、なんかこういうのって、ほら、関東、東京とか大阪にもあったよな、みたいな感じ、うん。
だから、あの、あれでしょ、あの、内地を知ってる人たち。
そうそうそうそうそうそうそう。
が、ああ、みんな、これ知らないかなって。
ああ、見た方知ってる
って。ああ、あの、東京とか大阪とかで来た時、懐かしいなって。
そうそうそうそうそう。
そんな人が食べログ
で。俺。
いや、こうやって飲むんだよって。
うん。そうそう、それ。
あの、煮込みもらえるって。
うん、そうそう。しかも、ニーヤンとか行ったりする。
かっこいいって言って。
大きいねって。
ニーヤンこれいける、ね。
いや、
よくない
です。いや、よくないっていうか、でも、まあ、よくないとかじゃなくて、あの、文化の断裂ですよね。
文化の断裂だし、その、沖縄でも、その、なんか、沖縄と内地に仲良くなればいいのに、仲良くならないっていう断裂。ってことは、飲みの場もどんどん、だってね、沖縄のね、だからそのブロガーミートアップ、行ったじゃないですか。
はい。
沖縄の飲食店とか書いてる人のブロガーとかいるんですよ。もうだって沖縄のその飲食店検索者出るレベルっていうぐらい、
うん、
もう沖縄を牛耳ってるブロガーたちですよ。
牛耳ってる、怖いな。
うん。だ食べログの上に出るか下に出るかレベルですよ。
はい。
ほぼ内地の人たちですもん。
もうそれ、その話聞いたらなんかあの、沖縄で流行ってる店内地の人経営やでみたいな話となんか通じるようでなんかちょっと痛くなってくるんだけど。
いや本当本当。
なんなんでしょうね。
そこら辺はやっぱりだから商売上手なんじゃないの？
商売上手っていうかやっぱ排他的なんでしょうね。
沖縄の人がゆっくりしてるっていうか。
ゆっくりしてるっていうかなんていうかって感じ。でそれでいて文句は言うでしょ。
いや
文句だけ言うんですよ。
木村優さん。
やればいいのにって、こんな恥ずかしくてでき
る。やればいいのにって、それあれじゃないですか、あの、核のスイッチを押すとしたらって、押せばいいのにって。
押せばいいじゃんって、どういうのが。
いや、あの、木村優さん、
はい。
愛蔵君が言ったあの、
告白制度。
告白制度のブログを書いてくれた木村優さんなんですけど、豚尾さんおすすめの、ビッタービール出す店ってまさか、ここじゃないよね。どう見ても普通の商店。あのね、国田屋っていうあの丸太町の、京都の丸太町の。
おー。
丸太町ってありますよね。
あれは。
で、そこの写真を、あの、木村優さん結構近くに住んでるみたいで、そこの写真。
京都の。
そうそう。で、撮ってくれて送ってくれたんですけど、まさにここなんですよ。悪いけど。あの、単なる商店にしか見えへんとこで あんた飲んでたのかって。ここ中入ると、あの、細かいリッター、あの、何百ミリリットル、何百ミリリットルっていう感じで、あの、紙コップがもう、5段階ぐらいの紙コップあるんですよ。
うん。
で、それにビール750ぐらいまで入れてくれるっていうのがあって、で、それ以上になったら1リットルっていうのがあって、1リットル700円なんですよ。1リットルの生ビール700円で売ってくれて、で、それがハートランドなんですね。
ハートランドっていうのが渋いね。
ハートランド1リットル700円って結構お得ですよね。
ていうか1リットルの時点でやばい。
で、1リットルをあの、1リットルの大ジョッキに入れてくれるんですよ。1リットル入る大ジョッキと競技ちょっと。
700円か。
あんま使わないじゃないですか、リッタージョッキって。
うん。
で、パンパンに入れてくれて、嬉しい店なんですよ。
いい店ですね。
はい。あの。
京都らしくない。
そう。
なんか。
てっちゃんがもし京都来る機会が今後もしあると仮定したら。
いや、全然ありますよ。京都めっちゃ行きたいし。てか京都結構行ってるよね、俺ね。
でもほら、やっぱり、すぐ京都来たら清水寺って言っちゃうじゃないですか。
うん、行っちゃう。俺、コテコテの観光スポット大好き。
で、毎回清水寺行ってるうちに、こんな店とかに行く機会なんかもうないじゃないですか。
うん、確かに。
そう、毎回
でも毎回嵐山とか行きたいもん。だってないもん、そういう寺とかそういう神社的なとか。
テンプルですよね。
触れたいやん、そういうのに。
はい。でもあの、丸太町行ったら、この、リッタービール飲ます店もあるんだぜっていうのを心の片隅に。で、あの、川柳さんわかると思うんですけど、川柳さん多少その、耳覚えがあると思うんですよ。丸太町のこの酒屋の近くにね、新福祭館っていうのがあるんですよ。
うん、ありますね。
で、新福祭館、不立偉大毎店っていうのがあるんですよ。
うん、うん、うん。
で、その、不立偉大前店っていうのは、新福祭館っていうあの、京都のあの、老舗のラーメン屋の中でも、最もうまいとされる、店なんですよ。
ほうほうほう。
黒いやつ？スープが。
そうそう、スープが黒いやつ。
チャーハンとか黒いやつね。
そう、チャーハンとか黒いやつ。
あ、チャーハンも黒いんだっけ？そ
う
か。
うん。
あの、新福祭館不立偉大前店食ったら、本店とかバカらしくて食ってられないぜっていう。本店は今日、あの、JR 京都駅の近くにあるんですけど。
俺が食べたやつだ。
そう、第一朝日の近く。
第一朝日とな。
並んで
て、うん、そこ行ったことあるわ。
醤油って思ったぐらい黒かった。
でもあれなんでしょ？最近京都で流行ってんのって、あの、スタンドとかあんな流行ってるでしょ？
え？おらおら
バンド？
いや、あの、飲み屋。
飲み屋。
スタンド、京極
スタンド。え、京極スタンドのこと？
そうそうそう、めっちゃ流行ってるって。
何それ知らない。
高いよ。
なんか安そうな感じで紹介されてたけど。
いや、高いよ、あそこ。
高いよ。
もうなんだ。
え、なんか、
高い立ち飲みが流行ってる。
立ち飲みじゃないですよ。
普通の居酒屋っぽく。
うん、
居酒屋っていうか、あの、
う
ん、食堂みたいな感じで飲めるは飲めるね。
スタンドって言ってんのに？
そう、スタンドって言ってるけど、なんかあの、まあ、カウンターだけの店みたいな。
ああ。
なんかね、カウンターテーブルみたいなとこあって座るみたいな。あ、カウンターテーブルだよね。カウンターや、ね。
カウンターがなんか延々ぐにゃぐにゃこう、うん、カウンターがあって、 で、おばちゃんがいて、ラーメンとか、カツとか、そういうの頼んで、ビールも頼めるみたいな感じではあるんですけど、やっぱり観光地価格っぽい価格ですよ。
あ、そうそうそうそう。
市場とかにあるってこと？
あ、そうそう、本当に市場の、京極。
うん、
で、大便で650円ぐらいとか、それぐらいですよ。
で、別に安くないね。
だから別に安くないって言うたやん。むしろ高いんですよ。
うん。でもまあ、なんか、今、流行ってますよ。
今なん？でも昔から流行ってるっちゃ流行ってるでしょ。
いや、今すごい。
今特にことさら言われんの、スタンド。
なんか、おしゃれ系の人が行ったり
する。ああ、そうそうそう、なんていうの、
アントマンとか。
レトロな感じではある。
ああ。
そうそうそうそう。
でも確かに
そのあるのはある感じ。
京都で飲み食いしたい欲あるよ、俺も。
京都、ね。
なんか、結構流行ってるじゃないですか。なんかその、京都の、なんか、なんていうの、演劇、劇団みたいなのを見て、そういうところに飲むみたいなのが。
ヨーロッパ座みたいなやつ？
そうそうそうそうそうそう。
曲がれスプーンとかある。サマータイムマシンブルースとかの、
なんか大学生的な感じ？
なんて言っていいかな。なんかそういうのが、なんか人と違っていいみたいな、
ね。セレブ感というか、
サブカルみたいな。
セレブ感というか。
サブカル、サブカルやね。どっちか言ったら。いや、もう僕はいつも思うんやけど、京都市役所あるんですよね。
はい。
そこの、
2畳のところですよね、
そうそう、その、地下通路とかに、なんか大学生とかが作った、なんかガラクタが置いてあるんですよ。
そうなんや。
ひどくない？ガラクタ。アートでしょ、アートが。
ちょっとひどいね。ガラクタはないよな。
いや、でもね、でもガラクタにしか見えないんですよ。
うん。
はい。
いや、違う、なんでそう言うかって言ったら、なんかね、もうそのアートと思ってやってるやつなんですよ。
うん。
いや、なんか、見たらわかると思うんですけど、割とイラつく系の
やつなんですよ。イラつく系の。
そんなに。
だから、これわからなかったら、アートを語る資格ないでしょ、みたいな感じで作ってるやつなんですよ。
おー、なるほどね。
アートマウントしてきそうな。
いや、なんかね、こう、
分かっ、ランティングね。
こう、なんかこう、わかるかな、この、分かってもらいたくなくて、分からんやったらもういいですよ、私には。
でも分かってもらう、簡単には分かってもらっても困るんですよね。
そうそうそうそう。
もうい
いです。いや、そんな意思伝えなくてもいいんですから、みたいな。
め
ん
どくさい。
わかる人だけでいいですから、みたいな、ってくるんですよね。
なるほどな。
うん。だからゴミなんですよ。
ひどい。一生懸命なんですよ、千住さん、そいつは。
あ、そうですか。
だって、モテラジさえ聞いてればこんな風な跡は作ってなかったはずです。
うまいよ。もっとしょうもないもん作ってます。
いや、このしょうもないもんね、なんかこう、しょうもないですって言って作ってくれる分には、もう何も思わないですよ。心温まるもんやなと思うんですけど、なんかこう、偉そうに言われると、すごいカチンってきますよね。
しょうもなさの中にある虚無みたいな。
しょうもなくもないんでしょうね、わからへん。けど、見てへんから、なんとも言えないんでしょうけども、うん、しょうもないで、卑屈になられても、こっちもやってられないんですよっていう。
そうだね。
看板も出さずに一緒にやってるのに。
そうそうそうそう。卑屈じゃなくて。
よくないね、そういうの。確かに。
頑張ってやって
る。反
省しよう。
うん。頑張ってやってる。頑張ってるんだ
けど、やってねんでって。でも、
ほんまですか？
うん。でも、丸太町、いや、この間、パンイチっていう人物が。
はい。
ほう。
関西来てて、特に京都に来てて。
なんか久々聞きましたね。はいはいはい。
でしょ、パンチっていたじゃないですか。
うんうん。
で、近年、ずっと、東京というか、東から動かなくて、長野とかが、ルーツらしいんですけど、 その人って。でもそんなの関係なくて、あの関西とかに実はあの事情があって来る機会が増えまして、で京都に来はったから、あの京都でずっと飲んでて、その国田屋とかも行って1リットルのハートランド飲んだりとかいろいろしたけど、なんかだいぶあれでしたね、飲み倒して楽しかったですね。その京都をずっと歩いて、もうなんかピンポイントで安いとこだけ行ったね。
なんか京都ってコンビニで缶ビール買って河原で飲むイメージしかないんやけど。
そうそうそう、せやけどあのピンポイントで安い店知ってるわけですよ僕。せやからもうずっとこう横断してて、北からずっとね下がってって、その国田屋とか松川酒店とか、そういうあのもう非常に貴重な京都で珍しい もう酒で飲めるとこばっかり行ったな、それ考えたら。
うん、
京都で
清水寺は、
そうなん、全部オールスルー。
あ
ーオールスルーだから、もう観光とかっていうのはほとんど極力かわして
終わらせてきたんだもん。
銀閣寺の近くまで行くけど、
うん、
アイスキャンディ行くって帰るみたいな。
いやー、銀閣寺見たい、近くまで来た
ら。近くまで行って、60円のアイスキャンディ行くって帰るみたいな。
うん、なんなの、それ。
いや、あるんですよ、銀閣の近くにそういうアイスキャンディ屋っていうのが。
ほう。
で、酒屋行くみたいな。もう、鴨川飛び石で渡ってって、丸太町の酒屋行ってリッタービール飲むみたいな、もうそういう飲み会を繰り広げてたんですけど、意外に、てっちゃんさんとかそういう、京都の暗黒面は行ってない。
ん？
いや、京都のそういう、とこで飲むみたいな機会は、ついぞなかったですね。
なかったですね。トロッコ列車とか乗って嵐山から穂塚下りとかやってましたから。
そう。
完全観光コースじゃない。
でも最高よ。
いや、面白い。だ観光も面白いと思いますよ、もう十分。観光はね。
だって、そういう飲みを、京都でやるってなったら、
うん、
京都に一人で行かんといけんでしょ。
え？
まあそうだなぁ。
いや、みんなで旅行するのに。
あ、みんなとかに向かない。
そうそう。じゃみんなで旅行するのに、酒屋で飲みに行こうって京都に行ったら、もう俺、気違いさ、
多分。それはないね。確かに。
しかも一人で行くにしても、俺は、清水寺とかそういうの行きたいから、
うん、
京都に、
一人行っても行くんだね。
京都に3泊ぐらいはいないと、その酒屋に行くっていう決断力がない。
決断だよ、
ね、それは
だから一、ね、日はその酒屋ツアーもいいかもねって思わせる。
思わせる何か
は。思わせるのは最低には200いる。
そこまで遊んでいくからね。
愛蔵くんがだから、祇園祭りの時とかに京都とかに来ましたよね。
はいはい。
何年か来てますよね。
だってみんなみたいに気軽に行けないからね。
うん。
ああ、そうだよね。それはね。
しかも、ね。
てかね、これ言いたかったんだけど、
はい、
ちょっと言わせて主張なんだけど、
はい、
震えたんですよ、はい。
うん。
大阪から沖縄に行くときって飛行機安いんですけど、
うん。
沖縄から大阪とかに行くときね、値段3倍ぐらいになってるんですよ。
え、
本当に、例えるよ。9000円で沖縄に行ける日に、
うん。
うん
うん、
大阪からね、
うん。
同じ日に沖縄から大阪に行こうとしたら1万9000円ぐらいするんですよ。
ほうほう。
2万円とか。
行きはよいよい、帰りは怖いなのね。
でもね、これ沖縄の人からしたらね、なんでこんな高いのって思ってて、ずっと思ってて、
うん、
最近思ったのが、
はい、
なんで沖縄って最低賃金なのに県外出るとき一番高い飛行機乗らんといけんのよ。
それはまあ、
まあって言われると困るんですよ、こっちも。だから、これは尾中知事が聞いてるかどうかわからないんですけど、
はい、
安倍総理とか、
はい、
なんか、補助してくれや。
いや、
補助は大事だ、ね。
いや、ほんまに、 ほん
だって、あのね、東京の人が沖縄行くのとね、沖縄の人が東京行くの、全然違うんですよ、本当に。
いや、でも、その人たちだって帰ってくるわけでしょ、行ったら。
いやいや、だから、同じ、ないんですよ、早く言えば。
え、そういうこと？だって、その人たちはさ、行ったら帰りがあるわけでしょ？
はい。
帰り考えたら同じことにならない？
いやいや、だから最低賃金の話。
あと、愛蔵くんが抜けてる要素があって、東京の行きと帰りやったら大阪の行きと帰りでもいいんですけど、行きは高くて帰りは、行きは安くて、帰りは高いっていうので持って、沖縄側からしても、まあ一緒やろって思ってるかもしれんけど。
一緒でしょ、だって。行きと帰り
の。いや、
両方払ったら一緒のことじゃん。行ったまんまになる人いないんだから。
いや、土曜日の、大阪、沖縄行きが案外安かったです。そうしましょう。で、日曜日の沖縄、大阪行きが高いと。
うんうん
うん、これね、土曜日の沖縄、大阪行きが高くて、で、日曜日の大阪、沖縄行きが安かったら釣り合い取れてんのかもしれへんけど、
うん、
そうじゃないかもしれんやん。
ああ。なるほどね。
いや、だからなんか飛行機を安くするか、
うん、
電車通してくれ。
だから電車通す
の。まあそこら辺はもうちゃんともう、あれだね、主張して。
いや、これ主張するべきでしょ。
言わなきゃあれだよね。うん、
トップを狙いの世界観や。
だって、なんで、高いのこんなにって思う。だからなんかね、ジェットスターとか LCC できたんだけど、
はい。
なんかできたのに、高くなっていってる、どんどんまた。その LCC
を。それ、てっちゃんの言うことをめっちゃ分かってて。
だから結局、足元見やがってってなってきて。
ピーチ空港とかジェットストアできた時に、往復1万円で。
そうそうそう、往復1万円で夢のようだと思って。
最初の1年ぐらいそうでしたよね。
うん。だって今だったらね、その往復1万円とかっていうのはね、超激安セールやりますって言って、開始10分とか、うん、10分もたたん5分くらいで全部売り切れるレベルで、
うん、
で通常は1万円以上出さないと乗れませんってなってきて、結局スカイマークだよなって俺たちのってなる。
ああ。やっぱりあれだよ。沖縄ってなんだかんだ言って田舎じゃないの。
田舎どこか一番下ですよ。
田舎はやっぱり交通の便は悪いってとこだって、もうそれはもう頑張って政治家に頼んで飛行機安くしてもらうしかないよね。
いやもう本当辛い。だって青春18切符とかもないし、飛行機に。
青春18切符だけ導入してもらおう。
だから沖縄の人は、いやいや沖縄の人っていうか。だから県外に行くっていう機会。だから例えばなんか大体、っていうかね、もう純粋にオタの視点から言ってもね、コミケ行くだけで死ぬから。
ああ。
いやもうね、電車が通ってるっていうね、大陸ですよ、日本列島の。
大陸。
繋がってるのっていう安心感は異常だって。
うん。
だって俺飛行機怖いもん。それがもう嫌。もう。
僕も正直沖縄行く時に飛行機しか、プランがないっていうのが、
そうそうそう。
すんげえ嫌。飛行機乗り
たくない。車で行けるだったら車で行ってほしい。
船？
飛行機本気で乗りたくないのに。
いやもう船とか。
船ないの？
いや、あるんですけど。
あるけど、もう現実的じゃない
から。あれ。
そういう。
いや、3日
とか。前衛的な乗り物とかやめましょう。
3日かかるとかそういう話やからもう。
そう。しかもめっちゃ船酔いするし。しかも船高いし、ね、
そう、高いし、3日かかる上に高いし。
本土行きの船ってどこに着くんだっけ？
元部ですね。
うん、
しかも、だから、名護より上の方に着くんで、
そう。
那覇に用事がある人は、こっからさらに2時間半ぐらいかけて。
あ、遠いな。
もう全く
那覇って港がないのか。
いや、あります、那覇港が。
そっから出てないわけ？
出てないですね。そっからは離島にしか出てないです。
あの、那覇とかは、あれじゃないの？あの、何した？海外とかのでかいやつが行
く、ね。ああ、もう今来てますね。あの、世界一周するクルーザーみたいな、うん、超でかいの。
あの、まあ、でも台湾とか
ああいうのは沖縄の人にあんまり関係ないから悲しい話ですよ。
まあまあね、ああいうのは、確かに普通の人は。
船で行くとかってないよ。対馬丸やね。
船で行くの全部、
だからこれ、だって宮崎とか山の中にあって、死ぬほど田舎だったのに、うん、車で福岡とか行けるんだぜ。
車で行った方が早いからね。電車で行ったらめっ
ちゃ遠いから、ね、新幹線も乗れるんだぜ、乗ろうと思えば、なんか根性出したら。
まあ、根性
出したら。この差、この差。沖縄ってどんだけ根性出しても沖縄出れないっていう飛行機乗らんかった。
まあ、海。
カヌーよ、カヌー。
海はどうにもならんからな、これは。
海はどうにもならんすぎる。だからね、なんか、つなげてほしいな。
いや、だからそれトップを狙えない。
電車とか。
飛行機代安くしろっていうのが嫌だ、嫌っていうか無理な話だったらなんかつなげてほしい。
いや、でもほんまにジェットスターとか、ピーチ航空とか安かったんて1年目だけで、あれ餌でしたね。
餌だし、あの東京沖縄だったら成田に行くから、
うん、
もう成田からまた1000円ちょっとかかるのよ、
うん、
遠い
東京の13区に行くときに、
うん、
でしかもね2時間半から3時間かけて飛行機乗って、
うん、
で成田から1時間半ぐらいかけて東京に行くのよ、
うんうん、
もうヘトヘト、
うん、
そうか、空港も遠いんか。
で、しかもね、あの、
着いたからって。
空港が同じとしても安心できなくて、例えば、那覇空港とか着いても、
そう、第二空港。
倉庫みたいなとこから移動しないといけないですよ。
うん。
ええー。
そもそも、関空の乗るとこも、わけわかんないとこから乗らんとあかん
し。そう、関空も第二空港になってるんで、もう LCC はもう差別されまくってるんで。
何ここっていう、もうめっちゃ遠いとこ。
安い飛行機乗るリスクってあるんですよ。
まあ、飛行機確か乗らんからなぁ。
乗らんでしょ？驚愕するよ、ほんと。ほんとに。
もう飛行機ってね、人が乗るもんじゃないよ。
それ考えたら神戸空港から乗る、あの、スカイマークとかって夢のようですよ。
いや、もう羽田行きってね、
あれ、
羽田行きってなんかステータスになってきてるもん、俺の中で。あ、今回羽田で行っちゃうみたいな。
あ、そうそう、だからあの。
え、でもスカイマーク羽田ちゃうの
でも、だからスカイマークとか LCC の方で高くなってるんですよ。LCC のせいで。
そうそうそうそう。あの、
普段はスカイマークも、うん、あの、シーズン外せば、東京、沖縄って1万円ちょっと、1万1000円とか2000円くらいで行けたんですよ。
うんうん、
息ね。で、往復で 2万5000円くらい出したらいいかなって。うんうん、でも LCC が5000円とか6000円とか出すもんだから、
スカイマーク。
もうやってられんわって感じで、普通に高い。
スカイマークなんか意味ないって思ってしまってましたよね。
うん。
で、スカイマークなんかまだ生きてんのみたいな。
そうそう。でもよくよく考えたら、羽田に降りて、
はい。
あの、なんだっけ、羽田の電車とかモノレール
うん。
乗って品川に行った方が安いし近いわ。
蒲田のね、あの。
そう、京急蒲田に。
蒲田のあの、大田区とか。
大阪はね、ちょっとだけ奇跡で、関西国際空港に降りるから。
あ、ここも遠くない？
いや、関西国際
空港以外に降りる選択肢って、もう、あと伊丹だけですよ。
あと神戸空港。
伊丹の
方が。で、伊丹電車通ってないですよ。
いや、神戸空港。
そうだっけ？
そうそうそう。だから、難波とか行くのにバス乗るんですよ。
いやいや。
で、神戸空港は JR でそのまま行けるじゃないですか。
うん、で、あれ、ポートライナーみたいなやつ乗ってね。
うん。
そう、ポートライナー
から、ね。だから、神戸空港の方が近いんですよ、関空より。
いや、近いよ、
スカイマーク、スカイマーク神戸空港やね、確か。
うん。だからスカイマークのホームグラウンドじゃないですか。で、あの、LCC とかできる前に、スカイマークって、僕、てっちゃんに会いに行く、救世主やったんですよ、かつて。
おうお
う。アナとかってもう、なんか、もう何ヶ月か前かに、にとってやっと1万5千円みたいな。
うん。
これは、パック、しかないもんね。楽天パックみたいなのしかないもんね。
で、それがね、
そうそう、なんかその
スカイマーク
って。90日前先取りみたいな。
そう、スカイマークってちょっと前に取っただけで7500円とかそんなんやったんですよ。片道で。
うん。はいはいはい。そうですね、うん。
で、スカイマークっていう、 あの飛行機会社ってどえらい太っ腹やなって、
うん、
しかも神戸空港から行けるし楽やしなんかすごいなって思ってたら LCC が出てきて LCC が往復で1万円みたいな
めちゃくちゃ言い出した
ピーチとかあのジェットスターが往復で1万円とか言ったらスカイマークの存在意義って何って僕ら調子こき始めたんですよ。
それが良くなかったんでしょうな。
良くなかった。
本当に良くなかった。あの、本時の自分戻った往復便たかもしれない。
あのね、最初の1年こそはそれでもう、北海道行ったり沖縄行ったりとかもう本当に好き放題しました。あの、往復5000円で福岡行ったりとか。
なんか僕もその時期大阪とか東京とかめっちゃ行ってたもん。
行きやすかったよね。
だって、あの、もう飲んだわって飲んだ帰りにホテル泊まるより沖縄行こうが安いっていう世界よ。
うん。
だって5000円行かないですよ、沖縄行きが。
それがどうだ？
すごいな、なんか。
気がついたら、
1万9000円とかするし。
那覇空港、関空間が、ピーチだの、あの、ジェットスターだの1万9000円って、おいおい、ああ。って。人の足元見て。
あ、それ、え、片道？
片道。
片道です。
高いな。
いや、高いですよ、今。
で、アナとかジャル見るじゃないですか。
うん。
あの、特割3万7千円。何がよって。だからもう。
吐きそう、吐きそうなんだ。
死ぬしかないのかなって。
そうなのね、もう。あれしかないんじゃん、ほんまに。それやったらまだ。なんか楽天とかのパック使う方が全然安いじゃないですか。
いや、楽天とかのパックとかでも結局、ピーチとかああいうの組み合わせたら安くないっすよ。
え？何が？
いや、楽天とかの
パック。いや、あの飛行機についてるパック。
いや、あるけど、それホテル代をどれぐらいに見積もるかっていうことですよね。
まあ、7000円ぐらいで見て、みたいな。
で、飛行機代がどれぐらいっていう。
って考えたら、もう安いっすよ、やっぱり。
でも、高いシーズンは高い。じゃあ、高いシーズンだけど、高い日。
高い日は高い。っていうか、なんかね、
あの、じゃらんで検索して、
うん、
あの、俺、実は今週の金曜日から来週の金曜日から東京とか大阪行こうかなと思ってたんですよ。
うん、
来週の。で、じゃらんで見たら、東京行きは安いけど、大阪行きは死ぬほど高い。
東京と。
その、じゃらんのホテルパックで。
東京とね、
なんか逆転してる。大阪ね。高いよ。
大阪
なぜか。
なんだろうね。
いや、LCC の基本。
観光客。
そう。LCC の基本方針として、人が多ければ往復高いっていうのがあって。
うん。
需要のある便はひたすら高くするっていう。で、需要のないものは安くするっていう基本方針があるから。
まあまあまあまあ、わからんではないね、それも。
そこに客が集中したら、言ったら普通の飛行機よりも下手したら高いぐらいの話は。
うん、でも、大阪って今日本で一番あれじゃないですか。てか世界でもトップ5ぐらいの観光地じゃないですか。
なんか出てましたよね、あのランキング
のやつ、うん。
そしたら、だから沖縄から大阪
行く。沖縄から行くってか、沖縄から来んなってレベルなんでしょうね。
うん、贅沢かますなよ、みたいな。
いや、もう本当に高い。じゃらんで、3泊4日東京で、浅草の宿を、
うん、
取ったとしたら、
うん、
しかもビジネスホテルよ、スーパーホテル系、東横インとか、うん、飛行機代、穴で、込みで、
うんうん
3泊4日で4万8000円とか5万円とかなんですよ。安いじゃないですか。
うんうんうん、3
泊4日のホテルもついて飛行機も。
うん、
あ、これ結構格安だなと思って、
うん。
じゃあ大阪だったらどうなるんだろうと思ったら、うん、9万とか12万とか。
するね。この時期はね。
なぜって。で、なんか俺接点間違えたから高い順にしたかなとか思ったら、2件しか出てないっていう。
それ、あれですよね。リッツ・カールトンとかのホテルになって
なんかね、めちゃくちゃ高いホテルとかで、で、3泊が1軒かと思って、
うん、
じゃあ2泊にしても結局値段あんま変わらんし、
うん、
大阪って今すっごい。
ひどい。
なんか、大阪は今、行きにくいですよ、陸の孤島よ。
いや、宮崎みたいなとね。
だって、東京より高いってすごくない？
いや、ほんとに。
東京どんだけ人行ってないのってなるんだけど。
大阪と沖縄を分断しようっていう政策なんですよ。
いやいや、沖縄からじゃなくても、そのホテルが死ぬほど高いし、ホテルがまずないっていうから、ないから、
ある、
点数が。
それは嘘で。
なんでだろうね。
ホテルはあるんですよ。そのパックのホテルがないだけでしょ。
ああ、なるほどね。
あのね、あの、大阪にさえ来れば、去年はなかったよ、本気で。
うん。
あの、今、大阪、2016年からバカみたいにドミトリー増えて、
うん。
ドミトリーって
あの、民泊かみたいなやつ？
そうそう、あれで、あの、会員宿泊場っていうのの、あの、許可がむちゃくちゃ簡単なんだったんですよ。
はいはい。
で、あの、ドミトリーと言ったら沖縄じゃないですか。
はい。
ドミトリー文化ってありましたね。2000円とかで泊まれるみたいなのがめっちゃあったじゃないですか。
ありますね。
あれがね、今年1年で大阪、例えば梅田界隈だけでも、びっくりするぐらい増えたんですよ。そのせいで、あの、ビジネスホテルとか去年、もう、パンパンやったんですけど、カプセルとか。
うん。
今余裕で取れるんですね。
じゃあ、もうそういうところに島内なんちゅうか、たむろってるわけですよ。
たむろってるのかもしれんけど、あの、宿がないってことは、宿がないってことは、ないんで、大阪。
じゃあ、飛行機だけ取るってことか。
そう、
ビジネス。そしたら1万9000円のジェットスタートに乗らないといけないって地獄が。
あの、ビジネスホテルとか、そんなんが、あの、パックでないっていうのは、パックでないだけであって、
うん。
普通のビジネスホテルも、ガラガラやから。
なるほどな。だって、ジェットスターって空の旅とかないんですよ。
ん？
いや、だから、一応ちょっと冊子はあるんだけど、読むやつ。
空の旅。
でも、アナって空の旅があるじゃないですか。
はい。
僕、あれ読むの好きだったんですよ。はい、その、モーニング娘。オタクの時代。
はい。
モータの時。だって、あの時、アナとジャルしかないからね、飛行機。はい、
ああ。
好みで飛行、値段も同じようなもんだから、
スターフライヤー
とか、スカイメイトがある。スカイメイトがあるアナで乗ってたんですよ。
うん。う
ん、ドリンク無料じゃないし。
はい、わかりました。辛いですよね。
なんとかならんかね。なんか飛行機安くしますっていう政治家に票入れたいわ。
そんなん言ったら入れたらいいよね。
うん、
うん。あのね、内地だけ高くしろって言わんからね、俺は。全部安くしてほしい。
ああ、優しい。
いやいや、だってそうでしょ。なんで沖縄だけ安くしれって言ったら意味ない。
まあ今週は。
そういう足引っ張るのは良くないもんね。
うん。
今週は千柳さん。
みんなで幸せ。
久しぶりに。はい、
千柳さんが来てくれて。
そうですね。はいはい、もうなんか。
もうやばいよね、これ。
もうやばいぐらい時間になってしまいましたね。
そうですね。いや、今す気になってずっとそのフライトを見てたんですよ。
いや、見てたんか
よ。高いでしょ。
いや、高くない？
高いですね。
何のフライト見てたんですか？まあまあね、ピーチとか？
うん、いや、でも、まあ、なんか、例えばね、パッと見てて、うん、まあまあ、それなりに、ないこともないんですけど、12月1日から12月4日で、大阪とか見たら58,700円、5,500円、ね。
何それ何それ
ほ
いえ、2泊3日ですよ。
ああ、セットで。
そうそうそう。
ホテル
セットで。
ホテル
で。うん、5万円ぐらいですね。
高いな、お前。
いや、でも、高いとこもっと高いですよ。でも、5万円ぐらいってどうなんやろ？高いのかな、これは。2泊3日で。
なかなか厳しいですね。
2泊3日でも、ね。
一番安いので43,600円とかですね。
そうなってくると、ドミトリっぽい宿になるってことです。
いや、違います。ちゃんとしたホテルですね。
でもそんなんいらんしね、うん、
でも天ヶ崎ですけどね。
いやあ、ちゃんとしたホテルじゃない。
あ、大阪の川のホテルが天ヶ崎なんや。
そうですね。一番安いのが大阪側で5万円ぐらいですか。
いやいやいやいや、それちょっとおかしいわ。
いやいや いや、ちゃいますよ。あの、あれ、空港券付きですよ。
ああ、わかりますけど、なんで尼崎の宿やねん。
え、いや、ちょっと、山崎じゃなくて大阪の宿で5万円ですよ
って。ああ。4万円やったら尼崎なんの？
ん？
4 万円やったら尼崎？
うん、そうそうそう。
いや、だからそれちょっと、ちょっと知らんから言うて、なんかひどないって思うけどね。
でもそんな感じですね。確かに。
ホテル関西とか泊まった時安かったもんな。
安いよ。え、今ホテル関西ガラガラよ。
ホテル関西はないんですよね。そのプランなん
か。でも、ホテル関西に泊まろうと思ったら、安くていいんだけど、
うん、
飛行機代が高いからもういいや。いや、だから、ほら、5000円とかで行けるのを知っちゃったじゃん。
うん、
一度知った動物はって
やつ。いつの味を知っちゃったの、
ね、しかもね、うん、サービス悪いんよ、LCC。
悪い。だから、
死ぬほど。だから機内の荷物の料金とか取るし。
あの、めっちゃ厳しくなったみたい。前はもうちょっと緩かったのに。
そうそうそう。しかも必ず遅れるし。
だからね、あの、スカイマーク乗ろう。
スカイマーク応援するわ、俺。
スカイマーク応援する。あの、2000円ぐらい高くてもいいよ、もう安定してその値段やったら。
あの、荷物、
あと
だって、
スカイマーク
で
変なとこと
か。荷物預けるの値段いるんですよ。
うん。スカイマークとかそういううるさいこと言わんもん。
そう、しかもね、席決めるのにも LCC って値段いるし、500円とか。で結局入れたら、スカイマークとか穴とかって同じぐらい値段になってくるんじゃない
の、ね、スカイマークとかって別に席指定とか無料なんですよ。その込みなんですよ。あのね、LCC びっくりしたのが、びっくりしたんですけど、
うん、
その最近のシステム。前は普通に安く行ってたんですよ。
うん、
今こうやって久しぶりに LCC とかって見てたら、あの、席、なんか、もう、あーって予約してたら勝手に決めろみたいなこと言われて、
うん、
決めるじゃないですか。
はい。
加算されるんですよ。
そうそう。
その、だ席決めた時点でもう何百円とかって加算されるんですよ。
はぁ。
ひどいよ。
ちょこちょこ感じ取っていく。
そう。はじめ、8000円とか7000円とかなのに、その荷物預けますかとか。
で、そのね、
席決めますか。
席決めないっていうボタンがめっちゃちっちゃいんですよ。絶対席決めなあかんねやって。だから、その、日にちとか決めてる流れで、席決めなさいみたいなのがあって、もうこの席何百円です、みたいな。
しかも席によって値段変わるし。
そう、違うし。で、こんなんやったらなんか席選ばなあかんって思うじゃないですか。
うん。
選ばないという選択肢も実はあるんですよね。めっちゃ分かりにくいところに。
あるのはある。うまっすね。東京の方が圧倒的に安いですね。
そう、東京安い。
大阪に行かさないようにしてる。
いや、もう、だって同じ条件で調べるじゃないですか。ね、同じ条件で調べる東京やったら、4万円しないんですよ。
そう。東京安って。あ、だったら大阪ってもっと安いはずなと思って調べたら、12万って出てきたから何が起こってるんだ、大阪。
ほんまや、全然ちゃいますね。じゃあ東京行きましょう。
カルテル結んでるあいつら絶対。
さあ、寝ようかな。じゃあ皆さんおやすみ。
お疲れ様です。ありがとうございます。
はい、じゃあまたね。
また、また。
はいはい。
さよなら。
お疲れ様です。はい。